2月27日に行った第47回世界井戸端会議です。今回はイギリスからラバさん、日本からミカさん、モコさん、東海岸から関さん、そして西海岸は戻ってきたミチさんと私、渡辺です。
おはようございます。
時差ボケどうですか、ミチさん。
え、
あ、いらっしゃいます。時差ボケどうですか。
ボケまくってます。
なんかこっちの朝4時からやってたモコさん のクラブハウスに入ってたはず、ミチさん。
聞いてしまいました。なんか。
ありがとう。
そう。でもなんか、途切れ、起きてるつもりだったのに途切れ途切れなんだよね、なんか。はぁとかって、あれ何の話してるとかって言って。それでいつはぁって思っても、いつもカリスマなんとかさんがずーっと喋ってて。
止まんないよ。
そういうのいますよね、止まんなくなったら。
すごいなと思いながら。
じゃあ。これ誰の音楽？
誰かの
私
もしかして、
ビートルズ
っぽい？いや、うちの後ろでしょ。娘が聞いてます。
あー、そっか。
聞こえ、
ねえ、今日私、
聞
きました。今日私、人生うん十年にして初めて知ったパック、車のエアコンって臭くならない？
うんうん。
なる。
カビ臭くなるってやつ？
うん。なんかスプレー1本でなくなるっていうことを初めて知った。
何スプレーで？
なんかね、泡が出るスプレーがあって、まあ、ちょっと面倒なんだけど、うん、こうエアコンの空気が入るところまでパネルとか開けて、そこにシーって白い泡を吹きかけて15分ぐらい置いとくと、ピクッと匂いがなくなるの。なんで今まで知らなかったんだ私。
まあ、車普通開けないですからね、
うん、でもなんかさ、やっぱり YouTube すごいなと思ったのは、検索してみたのよ。どうやったら私のこの車の AC の匂いが取れるですかみたいなことを聞いたら、うん、YouTube にバーンってリンクしてて、そのものズバリで。
確かに優秀、何でもノウハウが載っている。
なんかあれみたいだよね、まさにミカちゃんの好きなマトリックスで、トリニティがヘリコプターの運転な勉強するとかあるじゃん。
ロードするやつですね。
一瞬で入る。あれ最高ですよね。
まあ、あれのちょっとエクステンデッドバージョンみたいな感じで。
あれをなんか、5秒ぐらいで、早送りで認識できるようになれば、まあ似たようなもんですよね。
うん、そうですね。まあ一応なんか15分とか見て、車の中にそれを持ち込んで見ながらやってるんだけど。
いや、もうそれで
やるとね、忘れちゃうんだよね。
え、どういうこと？
いや、見ながらやると、すごいガイドに依存してるから、次に自分でやろうと思ってもできないですね、結構ね。
なるほど。
完全に。
Google マップ見ながら行くとわからないっていうのと一緒ですかね。
そう。
まあ、脳を外に置いてるようなもんだもんね、iPhone。
うん、そういう無駄なことを覚えなくてもいいっていうことなんじゃない
ですか。そうだね。うん。
また YouTube 見ればいいだけなんだから。
外部記憶ですよ。
何度も答えがありますからね。
そう。なんか私、2年ぐらい前に、もしかしたら、ピアノが上手くなるウルトラハックとかないかなとか思って、2日間ぐらい検索したんだけど、
うん、
特になかった。
あ、なかった。
でも、それって先週か先々週言ってたなんだっけ、すごい人に。
何日かで。うん、
そう、100日か
で。何日かで、ハックをするみたいな。
ピークピークっていう本の、なんだっけな、デリバレットプラクティスってやつだね。
それのピアノ版ってことですね。
うん、まあだから、いい先生について、明日までにこれを、おさらいしてきなさいみたいなの、バシバシやられればうまくなるんだろうけど、なんかもうちょっと YouTube 見て適当にできるみたいなのないかなと思ったんだけど。
まあ先生も商売だからね、うまくなってコンクールに出るような人にしか教えないですからね、なかなかそういう人をやってもらうの難しいですよね。でも
ちなみに私の友達のかなりミュージカリータレンテッドな子で、メインはフルートをやっていたんだけど、ピアノもやっていたが、結構うまいんだけど、デリバレットプラクティスの話を聞いて、 絶対無理だと思っていた曲に今挑戦中とか言って、このペースでいくと2年ぐらいで弾けるようになる。
2年なんだ。
2年。
相当、対策、ピアノコンチェルトナンバーみたいなやつ。絶対無理だと思ったけど、毎回、この小説のここだけ絶対できるようになるみたいなのをやっていたら、かなりいけてるとか。
なんかさ、少し前に日本の漁師さんがさ、ある日突然、カンパネラを練習するぞって言って、弾けるようになっちゃう話あったよね。
あったあった。
なんだ
っけ。でも彼は、突然じゃなくて相当練習しましたよね。
あ、まあね。うん。
そうそうそう、そう、うん。練習時間が長かった。
そう。で、ひたすらその曲しか弾かないっていう。
弾けない。
そう。
キノコもなんかしないとぐるぐる回って練習してます。
あ、本当だ。くるくる。
そうだ。
かわいい。
なんかね、こう、教えないのにいろんなバリエーションが増えてくるんですよね。不思議ですよね。ビデオ撮ってると。
ちょっと体がしっかりした感じになってない？
うん。
うん、
ね
ね、
うん、本当に。
やっぱり。
いや、でもね、ガリガリなんですよ。やっぱ食べないから。うん、食べないといけない。だから、実は身長は、今だいたい 50% 体、パーセン体ぐらいまで来たんですよ。だからほぼ、うん、最初はね、すっごいもう 3% 以下だったんですけど、でも体重は今ね、3%。だからもうガリガリ、今106センチなんですけど、15キロぐらいしかないですね。
あ、ちょっと細いな。
うん、細いね。
でもなんかまあ、その、筋肉質はすごい、でも筋肉質なんですよ。
うん、
だから、すごい体のビルドはしっかりしてて、転んだりし、うん、しないし、
あ、そうなんだ。
すごい筋肉はすごいんですよ。だからまあ筋肉しかない。筋肉しかないですけどね。
私、幼稚園から小学校1年生ぐらいまでって、靴のサイズが体重だと思い込んでて、なんかそのまさにそういう16キロとかしかなくてガリガリで、で靴が16センチだったから、体重が靴のサイズなんだとずっと信じていた何年か。うん、
体重で靴を買うと思ってたんですね。
そうそうそうそう。
なんかそれめちゃめちゃ可愛いんだけど。
そういう勘違いありますよねパターンですよ、この前の話じゃないけど、
まあね、いろんな勘違いがね、
うん、いろんな勘違いが、なんか大人になるまでずっとなんか気づけない勘違いとかあって、すごい恥ずかしい思いをしたりとか結構ありますよね。
あれ大学中で社会になるまで、ニューバランス
勘違いっていうのは、人に指摘されるまで勘違いと知らないので、指摘されないと延々に気づけないっていうところがありますよね。
で、ミカリン、ニューバランスなんだと思ってたの？
ニューバランス。
野村とかだと思った
N って書いてあるでしょ、うん、あれずっと日本体育大学の学校のシューズだと思ってたんですよ。で、なんかバスとか乗るときみんな履いてるから、ずっとその、何、スポーツ系の人たちのでしかほぼ記憶になくて、もう日体だって N って書いてあるんだと思ってたら、あ、これニューバランスっていうブランドなんだっていうのは後から気づいてすごい恥ずかしくて、その時にみんなに、いや、これ日体でじゃないんだって言ったら本当にバカにされた。お前アホじゃないのって。
なんかさ、それはさ、それは結構さ、ありがちな間違いでいろんなのがあるじゃん。ほら、月決め駐車場をさ、なんか月局さんっていう人がやっている、なんか全国チェーンの駐車場だと思ってたとか、そういう話はよくあるじゃん。
株式会社月局ね。
そうそうそう。
あるかも。
私だって、前も言ったかも、台風一過って家族だと思ってた。
あ、それはまあよくありそう。それはあるよね。
あるね。
うん、よく、台風の時の電車でもなんか、今日電車が普通ですって、普通走ってるんだったらいいじゃんと思ってましたもん
ね。そうそうそう。
それもある。あるある。
最初音で聞いちゃうとね。
うん。
音で。なんか違う感じが脳に定着しちゃうのはあります
ね。
うん。
うん。卵とかね。卵。普通。それは同じなんですね。
え、なんと何？
いや、
普通と普通？
普通。
いや、ほら、この時、卵だけ異常、
卵3文字
でイントネーション
なしで
してませんでした、
ね、卵、うん。
普 普通です。
ねえねえねえ、社員ってどういう、あの会社の社員ってどういうイントネーションで言う？
社員。
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 そうか、関西でも社員？
うん、関西でも京都でも社員。
本当？なんか社員がいつも社員っていう人がいて、それ、
あ
れ？
社員はあの、ハンコです。
ハンコですよ、社員。ハンコじゃない。
うん。でもなんか、社員さん。
京都でもハンコを思い浮かべてしまう。
あ、でも
社員証。社員証だ、うん。社員証の時はそうです。社員証、う
ん。あとなんか、あの、さんつける時は社員さん。
へぇ
ってなっちゃう時がある。
京都は社員さんって言わない？でも、
社員さん。普通社員さんだと思うよ。
まあそうだね。
京都じゃない。
社員さんって言いますよね。言う、確かに。
ええ、そう
か。マジ？そう、なんか社員さん、本社の社員さんはって言われるときがあるなと思って。
社員さんだな。あの、どっちも社員。社員さん。
それで、ちかさんはなぜそれが疑問だったの？
ああ、友達がいつも社員って言うから、もしかして最近はそうなのかなとか、あの、
最近。
方言とかかなみたいな。いや、あのね、最近の若い人がどういう言葉を使うかってやっぱ知らないから、時々に驚くのよ。
うん。
確かに。前、15年ぐらい前に、あの、うちの近くの日本パン屋さん、コロッケパンとか売ってるようなお店に行ったら、日本から来たばっかみたいな男の子が誰かに連れられてきて、なんかコロッケパンとか見て嬉しかったらしくて、これやばいっすよやばいっすよって言ってて、マジやばい。あ、違う、やばいじゃない、なんだったっけな。なんか、私の知らない、それ、こう、表、やばいだったかな。なんか、いいっていう意味で。
うん、やばいやばい。
やばいか。で、うん、なんかね、その時までは、やばいは、エッジーみたいな意味はあったけど、なんていうの、うん、そういう、あの、コロッケパンやばいみたいなのはなかったんだよね、私の知っている時の日本
で。それは普通は食中毒ですよね。
なるほど。
ほら、なんか微妙とか。
ああ。
ああ、もうどっちで言ってるかわかんないみたいな。
そうそうそう。
あの、ポジティブな意味で言ってるのか、ネガティブな意味で言ってるのか、もうわかんない。
それは確か2000年代ぐらい。いやでも90年代もあった
よね。なんか微妙。遠くにな
っちゃった。微妙は90年代はあったかな？あった？
わかんない。言ってたと思う。結構ね、微妙は長いよ。
長い？
うん。
微妙。
あのね、私ね、今日ね、今ね、大分。
そうなの？
うん、だからね、8時15分ぐらいにね、出ちゃう。
仕事？
旅行？
家に、あ、遊び。
毎年。別府とかじゃなくて。
あのね、大分市で、フグ食べに来て、昨日フグ食べて、
はいはい、
温泉に今入ってきた。
おぉ、
自慢、自慢。
私去年大分でフグ食べた。
牛の、
薄木じゃなくてね、なんだっけ、なんかあの、キネっていう字が入ってる。
薄木、薄木、薄木。それで、大分のフグは、肝食べていいのよ、うん。言っちゃいけないけど、肝食べんの。
うんうんうん。食べた、食べた。
ねえね、うん。でね、その理由がね、二つあって、一個は、貝を食べてないんだって、大分のフグは。海藻しか食べてないから、うん、そもそも、あの、毒がないっていうのと、もう一個は、うん、洗濯機で洗うから大丈夫っていう。
本当。
洗濯機で洗うんだよって言われて、絶対嘘だそんなのって言って、絶対嘘だって言ってんのに、いや絶対本当って言われて。
でもやりかねないな、なんか。
でも聞いた？それで。本当に洗濯機で洗ってんですかって。
いや、聞けないお店の人には。バカだと思
われたら。洗ってても洗ってますって言われたらちょっと引くよね。
まあそう。もう、
洗っても
そう。そう、洗ってても嫌だし、洗ってなくて笑わなくても嫌だし。
正直でも正直じゃなくても困るみたいな。
そうそうそう。
すいません。さっきのやばいでちょっと思い出したんですけど、それにあたる英語がイギリスでもあって、
うん
うん、アメリカで言うかどうか知らないので、聞きますかっていうので質問なんですが、あの、病気のセックっていう言葉あるじゃないですか。あれ、イギリスでは、 素晴らしい時に、うん、This is sick!
すごい言う、言うアメリカ
で、ね、あのね、sick は、sick はいい意味しかないからね。あの、私結構、あの、悩むのは、bomb! あの、爆弾のボム、
うん、
あれがいい意味、すっごいいいっていう時と完璧にダメっていう意味と両方あるんだよね、なんか。
でも、うん、その、うん、コンテクストによって全く反対意味になるやつ結構多いですよね。
あります。結構そうですね。悪い時もあるし。
なんか、あの、歌詞とかですっげえいいみたいな意味で、Here's the bomb とか言うんだよね。
うんうんうんうん、
でもなんか、一方で映画がバームって言ったら大失敗って意味なんだよね。
う
ん、
そうだね、
うん。だから動詞だと失敗で名詞だといいなのかな。よくわかんないけど、なんかそれで、ちょっと前にツイートしたんだけど、なんか最近あった TikTok の、 あのカリフォルニアの若い子から広まって、最近のアメリカの若い子はみんなこう言うっていうのがあるんだけど、ね、見れるかな。
Yeah means yeah.No means no. No, yeah, means sure. Yeah, no, means no. Yeah, no, for sure, means yeah. Yeah, 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 means no. Yeah, no, yeah, means I'm willing to do it. No, yeah, no, means there's no way I'm doing it. Yeah, means yeah. No, means no. No, yeah,
means sure. レベル高い。
無理だ。
無理無理。
絶対無理これ、ね、よく聞くのは Yeah, no っていうのと、うん、No, yeah っていうのはね、若い子がみんな言って、それはね、後ろ側を取ればいいっていうのを覚えたのね。だから、うん、Yeah, no って言ったら No なのね、うん、で No, yeah って言ったら Yeah なのね、うん、でも Yeah, no, yeah とか Yeah, yeah, yeah とかもう不明
翻訳も長くなってる
そうそう
そう、そんな長い意味になったん
か。また本当にみんなもその意味で使ってるかどうかも分かんないから余計ややこしい。
分かんない分かんない。
イエーの方はなんかもともと、イエーのはなんかもともと何でもかんでもすぐイエーって言っちゃうから、その後に言ってるっていうふうに思ったんです。最初なんかそんな感じです、ね、感じで捉えてたんですけど、なんかすごいいっぱい出てきてもうわけ分かんないです。
なんかいや、あのね、多分なんだけど、その、多分最初関さんの言ってたやつなんだけど、だんだん、なんかその、婉曲な言い回し的な、なんか完全に否定しないで、ノーって言いたいけど、イエーノーみたいな。で、そのうち、うん、イエスなんだけど、それもなんか逆転して曖昧に、ノー、イエーみたいになって、なんかその、見たいなみたいな、イエス見たいなみたいなノリなのかなと私は理解してるんだけど。
だから、ま、ノーイエの時はなんか前が長いじゃないですか、ちょっと。だからなんかこう、確かに婉曲っぽい感じしますよね。うん、でも考えてる感じする。うん、イエスみたいな。そこにイギリス人とか混じってると、もう逆の意味でもともとバリバリ言ってくるからわけわかんない。
全然わかんない。話に途中から参加することが非常に危険みたいな。
なんて今日笑うと全く笑うみたいな。
そういう時は、あの、お愛想笑いして、にへらにへらしてごまかすんですよ。
僕は今まで一番、うん、一番なんか、あれだな、その、ロンドンにいる時にシティのバーに行ったんですよ。したら、なんか10人ぐらいいたんですけど、全員国籍が違ったんですね。で、面白いなと思った。すごい面白くて、だから、もちろん、イギリス生まれでイギリス人がいて、カナダ人がいて、アメリカ人がいて、ニュージーがいて、オージーがいて、で、イタリア人とイギリス人のハーフですごいイタリア人なまりのイギリス人がいたんですよ。あと僕がいたんですね。で、そのもう、なんか、あの、新大陸、あの、ニュージーランドの人が何言ってか分かんないから、最初のうちはその近くにいるアメリカ人と必ずいちいち聞いてたんですけど、途中から全く分からないとかって言い出して、
うん、
結局なんかこういろいろみんな話すんだけど、帰った後に全然何の話もまとまってなかったっていうことがありましたみんなとりあえずノリでうん言ったけど全然分かんなかったみたいな。
分かりにくいと思う、それは非常に。
今リンク送ったんですけど、日本語、その英語のネイティブスピーカーが絶望するの関西弁っていうのが逆パターンがあって、これがすごい面白いんですよ、このツイートの1枚目と3枚目。 で大丈夫とかだと、大丈夫ってパターンが、It's okay, I'm good, とか、That's fine, とか、もういっぱいパターンがあって、で関西弁に至っては、せやって言い方で、せや、せやでとか、いっぱいある。せやけど、せやろっていう言い方が全部違う意味になるっていう。
ああ、そうそうそう。
でそういうのを知った外国人が絶望するっていう。コアラの英語さんがやってるんです
か。これのどっかに関西版があるの、今出てきたのはなんか英語のやつ出てきた。
あ、わかる。
英語のやつでした
？リンク踏んだら戻れない。
なんか英語になってしまった。
やばい。どうもとやばい。あったあった。関西弁で学ぶネイティブ英語。
あれ中央って何？
いや、あの下の方にスレッド。
あ、ごめんなさい。1、2、3、4、5、6個目。一番6個目の。
6個目？
6個目のツイートで、好評の作品、作品紹介、
過去11。僕が踏めないよ、踏んだら
11。あ、あったあったあった。
11ってやつです。作品紹介11。
パソコンやり直します。
大丈夫、大丈夫、大丈夫。
やばいっていうのも、cool, cute, terrible とかいっぱいある。確かにその通りだなって思って。
うん、お疲れ様も大変。
そう。
今日言葉あるじゃん。ブブ漬けでも堂々する。
堂々する。
せやせや。みたいな。
関西弁のやつは本当そうだなと思って。なんかこの細かいニュアンス。
いけたら行くわ。
行けたら行くわね。
行くね。行く気ゼロ。
行く気ゼロ。
行く気一つも入ってない。
この綺麗な柄やな、It is too flamboyant っていうやつとか、あのほら、あの、いじめっ子ティーンの話で、あの、Mean Girls っていう映画昔流行ったのあったじゃん、英語で。
ありましたね。
あれがさ、その、転校生がすっごい変な服装で来てる、あ、違う、うん、別の女の子だ、が、うん、あの、なんかすごいダサい格好で歩いてるのを、その、こう、女王様グループが、Wow, nice clothes. Where'd you get that? とか言って、その子が喜んで、うん、Oh, thanks! とか言っていなくなったところで、なんか、ペッとか言って、あんなのありえないし、うん、みたいなのにそっくりじゃない。
逆の意味。
逆の意味。うん。そう。いや
でも、意地悪じゃないんだよ、京都弁は。
そうそうそう。
言い回しの問題。
遠距離伝えるってことなのね。
そうそう。
本
当にむしろ優しい。むしろ優しい。
そう、優しい。
なんかさ、あれみたいな感じなんじゃないの、ザ・クラウンで、あの、サッチャーが最初にほら、王家に招かれて、なんか別荘みたいなとこに行くとこあるじゃない、うん、
ベストってやつね。
そうそう。でさ、みんながなんか、あの、世間知らずなサッチャーを、こうなんか、微妙にいじめてるけど、みんな、あら、あれは親切よって思ってるに違いない的なさ。
そうだね。あれはかわいそうだったね。
あ、そっか。窓の外にコヨーテがいる。
え、ほんと？
コヨーテ？
なんかさ、東、イーストベインにさ、あの、人にやたら噛みつくコヨーテが一匹いるらしくて、なんか何人も噛まれているのを、なんか今、追い回しているという記事を今朝読んでツイートしたところだったんだけど、うん、
噛まれるって結構軽く噛まれる感じないじゃなくて、
ね、ちょっと遠ざかっちゃったんだけど、窓のすぐ外にこれがいて、
本当だ、
すごい、
本当だ、
なんか私家の中の猫のリフレクションが窓に映ってるのかなと思って後ろ振り返ったんだけど、猫がいなくて、はっと思ってみたら、コヨーテが目の前をサクサクサクって歩いていて、
うん、ひょ
えー、おーみたいな、
うちの近くもコヨーテいるはずなんだよ。だから、あの、噛まれないようにしないと。で、マウンテンライオンが本当にうちから歩いていけるぐらいのところにまた出たらしいんだよね。
すごいね。マウンテンライオンってライオン？ライオン？
あのね。
あのね、ピューマ。
あ、ピューマっていうの？
あのね、じゃない、あの、なんか、ピューマと、マウンテンライオンと、もう一個、実は同じものが大陸によってちょっとずつ進化して、
うん、
柄があるのが多分ピューマ、柄がなくて北米にいるのがマウンテンライオンで、もう一個なんか似たのがいるんだけど、とにかくまあピューマとかあの仲間ですよ、
うん、なんかね、肉食獣なんだけど、まあそのライオンとかそれほどは大きくないんだけど、でもこの辺結構多くて、時々あの、うん、よく 時々出るんで、出没情報があって、ここのところなんかね、私のね、本当に家の近所までだんだんに迫ってきた感じでね。
人間は
食います？人間はね、特になんていうのか、危険を感じなければわざと好んでは食わないと思うんだけど、鹿が好物なんだって、マウンテンライオンは。で、うんうん、うちの近所ね、すっごい鹿がたくさんいるわけ。
うん、
で、それがもう、ロックダウンになってからますます増えてる気がするのね。で、車の通りとか少ないから、車通りとか少ないから、なんか、とにかく、こう、獣が全体的に獣の人口が増えてる感じがするのね、うちの近く。で、特に鹿はもともとすごいたくさんいるので、なんか、それを追ってやってくるらしくて、で、人間も下手な時に遭遇すると、やはり危ないので、子供とか危ないから、夜行性なので夜は外に出ないようにって、随分いろいろ。
もう襲われたら危ないですよね。
危ない、
危ない。危ないどころか、てか、本当に大きい大人になると、体重130キロとかあるのね。で、最大垂直跳躍力6メーターとか、最大水平跳躍力10メーターとか言われていて、なんか2階建ての屋根に飛び乗れるぐらいの、能力があるらしくて、
すごいね。
本当に狙われたら無理。もう、なんかね、自転車に乗ってたサイクリストの人が、すごい昔、南カリフォルニアで襲われたんだけど、なんか、その人は多分もう狙って待ってて、ガバッって道の脇に連れてかれちゃって、で、一緒に、そのサイクリングしてる人が追いかけて、で、その引きずられていく人をこう、なんとか止めようとしたんだけど、なかなか、離さなくて、で、やっとの思いで離れた時には顔半分食べられちゃって、顔ごと持ってかれちゃったみたいな人がいたぐらいで、ただ、滅多なことでは人間は襲わなくて、実はね、犬もあんまり襲わなくて、なんかね、マウンテンライオン的には人間と犬はセットで危ないものっていう風に捉えられてるらしいのね。
なるほど。
うん、そうか。でもなんか猫とかは結構、通り道だとやばいっていう感じ。
うん、
でも鹿がメインなんだよね。
そうそうそう。だからうちの隣の家の庭に住んでるじゃん、鹿が。やばいんですよ。超やばいんですよ、うちの近所は。
で、隣の家の人はさ、庭に住んでる鹿についてどう思っているの？
わかんない。なんか、少し前にね、人が変わってから新しい住人全然会ったことないのよね。
うん、
前住んでたおばあさんは知ってたんだけど。で、その頃はね、鹿いてもね、こんなにたくさんいなかったの。で、新しい住人になって、最近になってやたらこう鹿が増えているので、わかんない。どうなっているのかわからない。
そんないっぱい住んでんの？家めっちゃ広いの？
いや、めっちゃってことじゃないんだけど、普通の家の区画の2つ分ぐらい、古い家なので2つ分ぐらいの区画があって、そのうち半分に家が建ってて、半分は林のまんまみたいな感じになってるわけ。家1軒分が林みたいな。で、そこに住んでる鹿があって、一家でね、5、6頭ぐらい住んでる感じ。で、うちの前を通っていつもそこに、こう、そこの庭に入っていって、うちの前の、ちょっとこう、植え込みみたいになってるところは、トイレ兼玄関になっていて、うん、いっぱい、
ちょっとや
トイレになってるという
か、すごい、すごい、待ってる。
そう。
ちょっとやだね。
そうなんだ。
鹿まじ、害獣で、なんか植木売ってるところに、ナーサリーに行くと、鹿が食べない植物みたいな売ってるわけ。そうそうそう、鹿よけとか、うん、でも、うん、買ってきて植えると根こそぎ食べられて、うん、しまうっていうね。
そう、でもね、それもね、うち引っ越してきた頃普通に庭にあった植物でちゃんと生きてたの。それがさ、だんだんに食われるのが激しくなってきて、うん、去年ついに完全に死んでしまった木とかあるわけ、
うんうん、
だからなんていうの、要は人口、鹿ポピュレーションがものすごい増えちゃってるっていうことだと思うんだよね。
鹿、うん、せんべいとか売ってないの？
鹿せんべいない。
鹿せんべい。
そんなことしたら大変。
家付けしたら大変なことになるよ。でさ、結局みんなそれで外、垣根の外には鹿よけの、鹿が食べない植物しか植えられないから、だんだん、なんていうの、植物の、バラエティが少なくなってしまうっていうのも言われている。同じ植物って生き残れない。
みちさんの住んでるとこで鹿せんべいなんて一日あげたら、次の日なんか、 あ、ガラって窓開けたらなんか庭の外に5ダースぐらい鹿がいそうだよね。
びっしりとかいそうだからさ。
出たら困る。
死ぬ。嫌だ、考えただけで頭がおかしくなる。
しかもなんか小さい動物がたくさんいるっていうのはこうね、アヒルみたいだけど、鹿が5ダースになると思う。なんかちょっとそれいらないって感じですよ。
でさ、鹿5ダースいるとさ、間違いなくマウンテンライオンも漏れなくついてくるよね。
あ、すごい、もう野生だよ、野生。
もうなんかこの辺野生よ、本当に。
みちさん家の近くは山なの？
山です。山を切り開いた感じのとこ、まあ、近さん家もそうだけどね、そういう意味ではね。
うん、
坂の上みたいな感じ、
ね、なんかうち多分ね、うちの近くの方がいっぱいその手のものいそうなんだけど、私の家ってなんかこうゴルフ場に囲まれているのね。で、うん、多分それゴルフ場の横に柵があるから、そのうちに来るには、うん、あの本当に道路を通ってこないと柵をどっかで飛び越えなきゃいけないのね、うん、だから多分ね、うん、そのせいであんまり鹿来ない。一回しか見たことないな。あの、ある一年は鹿のね、3匹の親子がいつもうろうろうろうろしてて、その時はね、いろありとあらゆるものが食べ尽くされたんだけど、それ以外はね、うん、なぜかね、最近コヨーテがどっか近くに住んでるんだな、これ。
うんうん、
あの、道でよくね、見かけたんだけど、庭を歩いてるのは初めて見た、今。
なんでこんなに、あの、うちの周りに他の町っていくつかあって、この山沿いにね、あるんだけど、なぜかベルモントだけ、うちの住んでるこのベルモントだけがなぜか鹿が多いっていうね、どうしてなんだかわからないんだけどさ、なぜなの、これは。
なんかね、あのね、みちさんちのとこ行くところの道の途中でね、鹿がなんか3頭ぐらいね、なんかこっちを見てるみたいなことあるんだよね。
そうそうそうそう。でさ、あの、いや、こう坂が多いところなのね。だからこうジョギングとかしてるじゃん。そうするとこう坂があって、崖みたいになってるところの上にね、3匹ぐらい鹿が立ってじーっとこっち見てると、ふわーって跳躍してきて自分は襲われるんじゃないかっていうね、そういう怖い感じがするのよね、ちょっとね。たくさんいると。
遊びに行きたい。
アメリカってマウンテンライオンで殺される人ってめったにないんだけど、うん、鹿関係で命を落とす人って毎年いるんだよね。
車ぶつかると全損なんだよね。
そうで、車がぶつかったっていう交通事故系と、あとね、うん、あの鹿ってものすごい臆病だから、なんか閉じ込められたとか思うと、うん、もうなんていうの、命がけで蹴ってきたりするんだって。
へ
え。で、あの、結構胸とか蹴られると、それで、あの、死んじゃう人とかいら
っしゃって。確かに、それはなんか、そもそもなんかポピュレーションがだって鹿のが圧倒的に多いからさ。
そう
やっぱりマウンテンライオンに。
奈良と同じだ。奈良もそうだから。
奈良の鹿みたいな鹿なの？奈良の鹿みたいな鹿なの？
ちょっと顔が違うような気がするんだよね、なんかよくわかんないんだけど、うん、
なんかもうちょっと可愛くない感じがするよね。
なんかね、こう鼻が長い感じがするの、アメリカの鹿の方が。
うん、
大きさは同じ。
奈良の鹿ムカつくよ。なんかもう、働いてない感じで。
働いてない。
働かない、なんか、放蕩息子というか、なんかだって鹿せんべいもらえるから、
うん。
で、何もやられないから寝てるし、うん、なんか、もう奈良が嫌いな理由は鹿が半分ぐらいあるかも。
結構な割合ですね。
うん、
なんか最近はあのお辞儀したりするんでしょ、あそこの鹿。
うん、あったね、そういう
動画で出回って
する。
動画で、うん
うん。それはお辞儀をすると餌をもらえるっていう、そういう。
そうそうそう。
覚えてますね。
で、観光客がそれで群がるからよりしますよね。
うん。
うん、鹿せんべいは美味しくないらしいよ。
人間が食べても。
そりゃそうだろう。
うん、人間じゃないよね。
でしかない。
食べた人いるのね。
うん。
確かに、キャットフードって実はすごい美味しいらしいんだよね。
あ、そう。
なんか、うちの猫、あの、こう、ツナのスープ漬けみたいなのがすっごい好きで、毎晩一口ずつぐらいあげるんだけど、なんか毎晩くれーくれーって大騒ぎなのね。で、この間私が食べるツナの缶詰を開けて、ちょっとあげたら、うん、匂い嗅いでいなくなっちゃって。
人間のやつの方がまずいんだ。
食べないのみたいな。
これ違うみたいな。
人間のやつヘルシー思考にしたらばいいじゃないですか。
いや、そう思って、ちゃんとオイル漬けだったんだけど、オイルが嫌だったのかな。
こんなの、なんか、猫の食うもんじゃねえ、つって。人間の食うもんじゃねえ、じゃなくて。
そうそう、なんかね、私の友達なんか猫の食べ物をいちいち味見してる友達が来て、彼女によると、よると美味しいらしい。
ドッグフーディングならぬキャットフーディング。
私よく、ベトナム戦争時代にベトナム兵が枯葉剤を撒かれるから、虫が食ってる葉っぱは食べられるみたいな、うん、そういう、ものを食べないといけない。だから、そういう感覚でいくと、うん、ペットの食べないものは私たちも本当は食べない方がいいのではちょっと思い始めたみたいな。
ね、で、食べないよ、人間の食べ物ほとんど。
そうなんだ。
何？猫？
猫さ、人間が食べてるからって食べたがる猫って、まあ、たまにいるけど、そんなにみんなじゃなくない？
いない、いない。うちもテーブルに乗ってくんですけど、食べないですよ。
うん。
あ、でね、唯一食べるのはチーズ。チーズだけ食べる。あ、乳製品やっぱ好きですね。
だから、一匹はね、バターは好き。うん、バター出しておくと、ふっと気づくと舐めてることがある。
だから冷蔵庫開けて、冷蔵庫開けてチーズを出すと、寝てたはずなのに、後ろにいるんですよ。
へ
ぇ。それ以外出てこないのに、なんかチーズの時だけ、すっごい遠くからすごい勢いで走ってきて、すっごい待ってる。で、ほんのちょっともこぼれたやつとか舐めてますから、やっぱ相当好きなんですよ。それ以外は何も食べないですね。
私なんか、実家で飼ってた猫、お刺身は大好きだったんだけど、なんか今飼ってる猫、お刺身も食べない。
へ、
うちの猫もお刺身は舐めるだけですよね。かじれない。ペロペロ舐めて、美味しい美味しいみたいな顔して置いてある、そのまま。だからまあ、味を食べ、味をガムみたいなもんみたいな感じで分かんないけど、味をたしなんで、もういいですみたいな感じで置いてあって。
味をたしなんで。
でもだから、寿司パーティーとかやったら別に全然寄ってこないですね。
うん。そう、なんか、それが驚いた。なんか、実家の猫って、本当にお刺身が好きで、家族でお刺身食べてて、でなんか、ちょっと遠くのものを取ろうと、ふって立ち上がって座ろうとしたら、もう私の椅子に猫が乗って手を出して刺身を食べてるみたいな感じだったので、猫って全員刺身が好きに違いないと思ったらね、アメリカの猫今まで6匹5匹飼って1匹も食べないね。
やはり日本の食生活に慣れた猫っていうことなのか。
もともとやっぱりね、その肉食って言ったらね、その
犬ほどガツガツしてないです
よ
ね。
ああ、そうそう、ガツガツしてないっていうのはそもそもあって、っていうよりもなんかね、心配そうに食べ物をまず遠回りにくるくる回る猫とかもいる。
うん。
毒殺されるんじゃないかみたいな感じで。
緊張だね。
そう。うん、
でも確かに、最初に食べるのは嫌がりますよね。
うん。
毒味してくれみたいな。毒味してくれ。
だから、最近スティック状のなんか舐めさせるやつあるじゃないですか。
チュール
みたいなやつ、
うん。
で、最初にやったらなんかその入れ物がすごい不審だったらしくて、出しても、
うん、
すっごい遠くから、すっごい昔に見てて、最後に手につけて、口に舐めさせてあげたら、うん、すごい、うん、これはちゃんと美味しいもんだみたいな感じで、そっからは今、僕今、偶然触っちゃったらすっごい手でまたやってきました。その腕物の音だけ聞くだけで走ってくる
みたいな。やっぱ美味しいんだ。私そろそろ行きます。
いってらっしゃい。
またね。
またね。バイ。
バイバイ。
バイバイ。
バイバイ。バイバイ。
この子です。
AV。いやー。まあ、今でもその窓の外を通るコヨーテを見て思ったけど、うちなんか猫が2匹いなくなって多分コヨーテに食べられたと思ったんだけど、まあこれは無理だなって今思った。見てなんか思ってたより大きかった。
本当、
なんかもうちょっとほら普通にいる柴犬ぐらいのサイズかなと思ってたら、
それよりでかいの。
あとね、パッと見た感じ、 そうだな、小型のドーベルマンぐらいあったぞ。
あ、本当、でかいね。うん、私ももう少し、うん、そんなでかいと思わなかった。
うん。うん、なんか結構ぎょっとした、見て、何、もっと普通の中型犬サイズかと思ったら、なんか割と狼サイズって感じだった。
うん、
まあ、食べられてなくても、少なくとも息の根は止められちゃう感じですね。
うん、まあ、息の根を食べたら食べられちゃうでしょうみたいな。
コヨーテって何食べんの？
いや、猫とかウサギとかじゃない。
猫食べんの？いや、なんか鹿が好きじゃないわけね。
鹿とかも食べるらしいぞ。
そうなの、
うん、なんかコヨーテって今昼間は一匹で動いてるけど、夜は犬系だから、パックで狩りをするから相当、うん、そう、相当大きいものも仕留められるらしい。
オオカミチックですよね、なんとなく。
うん、結構賢くて、なんか、おとりチームとアタックチームとかに分けて、こう、うん、大きい動物とか襲ったりするらしい。
うん、なるほど。それは聞いたことある。
うん。
そうそう。
いや、もうびっくりした。ちなみに、うん、ちなみに、みちさん、はい、英語だと、日本語より言葉が下手っていうのは抜きにして、私の人格は変わったでしょうか？
あ、その、英語の、レクチャーやってるとき？
そう。
変わんなかったと思います。
だよね。
うん、同じだったと思う。うん、そう、ちかさんに、ゲストスピーカーで、早稲田の授業で話してもらいました。
ちょうどね、その前にね、みちさんのそれでゲストスピーカーで喋らないといけないっておっしゃったときに、私ともこさんで、なんか面白い話をしてみんなを笑わせなきゃっていう話をしてて、
うん、それ録音聞いた、その部分
笑いを取れた。
中国人じゃないとで結局受け狙いをしたのかなってすごい思って、ね、
いや別にしてなかった。普通に喋って、それでブロックチェーンとクリプトカレンシーの話して、それで、うん、学生にどんどん当てて質問
熱い話ですね。
で
熱い
でも思ったよりみんなあんまり自分からバンバン質問とかしなくて、割とちかさんが当ててって、でも当てるとなんかみんな、いや、なんかみんなその金儲けの話っていうか、そのクリプトカレンシー
なんかブロックチェーン のマーケティングのとかじゃなくて、ビットコインはいくらになりますかみたいな話が、
うん、そうなの、ビジネススクールの人でしょ。
まあでもね、いや、だからその、うん、そこまでみんなあんまり前知識がなかったんだと思うんで、
うん、何人ぐらいなんですか？
20人でしたね、授業ね。で、なんだっけ、ちょうど春節、チャイニーズニューイヤーにかかる授業だったので、20人でも結構多いって言われたんだけど、でその割に割とチャイニーズの子が多かったんだよね。
今回もさ、なんか国から出られずに、今、うん、なんだ中国のどこどこにいますみたいな、うんうんうん、なんかさ、そんな遠隔事業で普通の授業料取られたらやってらんないよね
と思うんだけどね。だけどね、台湾の子かなんかが、日本に来て就職してるんだけど、やっぱり早稲田でなんていうの、早稲田出ましたって、早稲田の学位とかっていう名前出すと、うんうん、やっぱり就職がすごくできるので、
うんうん、
やっぱりこう、なんか、なんていうのかしら、名前の、ネームバリューがあるらしいわよ、早稲田は。うん、それらしいことは言ってた。で、みんな、まず、
ないと、
でね、やっぱりね、若い、みんな真面目。早稲田に来てる学生、去年もそうだったけど、今年来てる子たちもすごい真面目な子が多くて、で、うん、確かにこれはアメリカの学校、まあ、アメリカ経験してる子も結構いたんだけど、アメリカだと結構なかなか辛いかもって思う感じの子もいたりする、
うん、
日本で、日本の方が気楽に、うん、なんかこうできるのかなっていう感じの子もいる、
うんうんうん、まあそりゃそうだろうな。
でも1週間でしたっけ、授業
1週間で、普通だと1学期間週に1コマやって1学期っていうのを1週間に凝縮してやるので、すげえ大変なの。もうヘッドヘッドに私は疲れましたよ。
疲れ様です。
しばらく回復できなくて、頭がもう完全に疲労してしまって何もできない。
宿題とか出したい。
宿題っていうかね、最初課題は出してるわけ。最後のプレゼンテーション、これ、グループでやってっていうのを宿題出してて、で、あとは毎日、ケーススタディやるんで、じゃあ明日の分のケースは読んどいてねっていう宿題はとりあえず出した。
ケースのリーディングアサイン
そうそうそう。
ケースって例えばどういうケースは、
みちさんが持っていくの？
ね、ケースはね、ハーバードのケース。で、うん、これとこれとこれを使いますっていうのを早稲田に頼んどくと、その学生の数分頼んどいてくれるわけ。
あ、はいはいはい。
それで、今回は、去年はね、なんか、著作権の関係で、紙じゃないとダメとか言って言われて、その日の朝配ったんだけど、今回は、さすがにダウンロードでいいっていうことになって、だからダウンロードの、その、リンクを送ってきて、で、それを学生に告知しなさいとかって言うんだけど、その告知も、それから、ズーム授業の設定とかも全部私がやんなきゃいけないのね。それが結構めんどくさくて、で、早稲田のシステム、早稲田ムードルっていうさ、内部システムがあるんだけど、で、それ、初めて使うんだったわけ。去年はちょっと違うシステムになって、うん、今年新しいんだったんだけど、慣れてないからさ、どこをどう押せばさ、全員にちゃんとメールが流れるのか、学生の方も慣れてなくて、なんか、いや、うまく返事ができないとかって言って、ちゃんと届いてるのか確認をするのが大変で、もうなんか心配で心配でしょうがなかったの。ちゃんと届いてるだろうかって。まあ、まあ、最終的には、ちゃんとなったし、あとその、最終プレゼンテーションのクオリティが結構高かったので、安心したんだけどね。去年普通に対面の授業でやった時と全然クオリティ変わらなかったし、結構みんな、もう、タイと中国と台湾と日本とみたいな4人グループでプレゼンするみたいな、作ってするみたいな感じだったんだけど、やっぱりさすがに優秀だなと思いました。
うんうん。
皆さん。
ハーバードのケースって、早稲田が、代わりに購入するってことですか、その権利も含めてお金払って、これを授業で使いますよ。
まあ、学費払ってますからね。
うん。そうなってんだ。
そうそう。まあ、なんか他の先生とかどうしてるのか分かんないんだけど、でもとりあえずなんかこう、ここの出版が出してる資料は使えますよっていうんで、いくつかリストが来て、で、ハーバード入ってるからいいやって言って、で、私はハーバードのケースしか知らないからさ。
あ、そうなってんですね。教材リストみたいな。
う
ん、
そうそう、教材リスト
で。面白い。
で、こっから
書いて。何使いましたケース。
アシックスっていう日本のほら、スニーカー。
ある。
うん。うん、それから、グロッシエって化粧品のケースと、それから Facebook の、プライバシーに関するイシュー の3つやりました。
へえ。アシックスってどういうマーケのポイントだったんですか？
ずっとこうなんていうの、選手のものすごいアドバンスな選手の人向けの靴にすごい特化してました。だけどそのマラソンの選手なんだけど、でそのマラソンの競技人口がちょっとなんか減ってきて、長期的に。で、もう少しカジュアルランナーに、ターゲットを増やさなければいけませんと。で、そうなった時にどうしますかっていう。で、それで、なおかつ、なんだっけ、ランキーパーっていう、ランニングアプリがあるわけ。トラックするやつがね。で、それを買収しましたっていう話になってるわけで、それでそれをどうやって使ってデジタルマーケティングしますかって、そういう話だったの。
で、
2016年ぐらいの時点での話だったのね。で、だけど、まあ、それはケースが書かれた時点でのディスカッションすればいいから、その後どうなったって話はまた別なんだけど、まあ、いろいろその後ね、また変遷があったけど。で、化粧品のグロッシエが結構人気があってね、去年も今年も、特に女の子にすごい人気があって、いや、これすごい面白いです。嬉しいですとかって言って、なんかね、なかなかこれは面白いと。
どういうところが面白いの？
なんだろうね、どういうところがまでは言ってくれなかったけど、私的には、グロッシエってもともとディレクトトゥコンスーマーブランドだから、D2C だから、最初から全部デジタルなわけね。途中で2018年ぐらいだったかに、ポンとファンドレイズをして相当たくさんお金が入ってきましたと。でこれを使って新しく今 そのカルト的な狭いお客さんじゃなくて、これよりもっと広い層にアピールするような戦略を取りたいと。でその時にこういうことをいろいろ試して検討しましたっていう選択肢が全部出てきてるわけ。 だから、うん、その分かりやすいのね、こう、うん、なんていうの、あの、あた、その少なくとも2018年ぐらいの時点でアベイラブルだった新しいあの方法、あの手法っていうのが全部こうリストアップされているので、とても良いケースだなと思って使ってたんだ、
うんうん、あ、そんなに最近の例なんですね、すごい、うん、分かりやすいし、そうそう、学生さんも身近ですよね、それだと。
そうそうそう、やっぱりね、うん、あのアジア系の女の子だから化粧品大好きな子が多くて、ね、
うんうんうんうん、
それがあったみたい、まあ、皆さん結構喜んでいただけた、それはね、ケースはね、
うん、グロッシエ、あのファンデかなんかを買って、うん、2色ずつ買って、うん、自分に合う方だけ残して、残りの2つを返品しようとしたら、うん、あの、友達にあげてください、さようならって言われたので友達にあげたっていう。
で、お金は返してくれたの？
うん。
あ、そうかそうか。そう、まあさ、そういう状態の時って返品されても困るもんね。
そうそう、あの、捨てるだけなんで。でかね、なんか、その、初回で、あの、色がわからなかったら、両方頼めみたいな、なんかね、うんうん、なんか忘れたけど、その、デフォでそれでよろしいみたいなのだったんだけど。
なるほどね。
そうそうそうそう。うん、まあ、多分、友達にあげてくれる方が助かるってやつなんだろうね。
うん、それで宣伝にもなるしっていうね。
そうそうそうそう。
それは賢いね、なかなか。まあ、何しろとにかくまあ楽しいことは楽しい、私も勉強になったんだけどとても疲れたし、なんか子供のお年玉ぐらいしか給料もらえないからもう来年はやらないって言ってるんだけど。
でもやったっていうね、うちトラックコードがあれば、
ま
あ、
一応そのクレデンシャルで、はい、やりましたっていうのは早稲田のっていう、
うん、
やっぱやるべきか、それが一つの宣伝活動になるわけですね。
で、そのつもりで去年やったわけなんだけど、それと全然関係なく実際に早稲田でやる前に取締役決まっちゃったから就活の材料だったはずなのに全然関係ないことになってしまったんだけどさ。
修行として。
そう、修行になってしまう、うん、修行になってしまって、
うん、
そうだからまあその早稲田自身は高いその授業料チャージしてるんだろうけど、講師のことはもうただに近い値段で使いまくりやがってっていうね。でもそれでもやりたい、ね、でもそれでもやりたい人いっぱいいるから困んないんだよね、うん、やっぱし早稲田。
でもさ、ちゃんとあの給料もらっている教授もいるんでしょ？
あ、まあ、もちろんね、あの常任の教授の人はまたちょっと扱いが違くて、うん、で我々非常勤講師っていうのはまあそういう扱い捨てです
よ。なんかよくわかんないけどさ、あのスタンフォードとかもそうなのかもね。そういう人いるじゃない、ね、ほらベンチャーキャピタリストだけど一コマだけ教えてくれるとかさ、うん、なんかあの昔ほらアンディ・グローブが教えてくれるとかあったけど、
うんうん、
うん、そういった
可愛い
の。そうそう、でもやっぱりスタンフォードで教えましたっていうプレスティージは絶対あるもんね。
うん、
あとなんかビジティングプロフェッサーみたいな感じですか？
ん、そうね、そうだね、ビジティングプロフェッサーだよね。で
プロフェッサーでもない、レクチャラーだよ。
レクチャラー、
なるほど、
うん、レクチャラー
講師か、
うん、講師、非常勤講師だからね、あのレクチャラーですよ。それで だから秋は今度、うん、別の大学でそっちは客員教授で給料が10倍ぐらい出るからそっちしようと思って
。10倍？そんな違う、桁が違うんですね。
そう、一桁違う、
今の方が低かったってことですね。
そう、そういうこと、そういうこと。だから子供のお年玉並みですよ。吉祥寺、そういいでしょ、吉祥寺、
吉祥寺、
吉祥寺いいでしょ。
吉祥寺最近ね、なんかなんであんな人気になったんですかね。
昔からじゃん。私が
学生の頃から。住みたい街1位。
え、うん、え、昔から
。いまだに
自由が丘とか、下北沢の会だった気がするけど。
いや、そんなことない。私、吉祥寺住んでたもん。それで、あの、あ、吉祥寺人気あるっていう感じだったもん、当時から。
そう？
うん。
最近はずっと。
トップ5ぐらいには入るけど、一番住みたい街ではなかった気がするけどな、昔は。
まあ一番だったかどうか分かんないけどね。
うんうん、最近なんか、まあ、結構ぶっちぎりで1位じゃない、いろんなもので。
本当？
むしろだから最近それが落ちてきてるんじゃないか。
あ、そうなの？なんで？
いや、落ちてきてんじゃないのっていう質問です。じゃあ。さすがに長いから。
どうだろうな。 最近わかんない。ミカさんどんな感じ日本では
2021年だと、うん、首都圏は、あ、買って住みたい、借りて住みたいがあるんだ。買って住みたいだと、勝ち時1位
勝ち時
もう、あと、白金高菜は本厚木。で、借りて住みたいは本厚木多め。ええー、これ本当ちょっと違うランキングだな。
それさ、なんか、割と真剣に普通に、本当に住む人のアンケートじゃない？なんか、その、
そうかもね。
ほら、九州とか北海道とかで、引っ越すつもりが1ミリもない人とかのアンケートとかじゃないっていう。
そうですね。うん。ちょっと、スーモに変えて、2020年版を見たら、関東だと、1位横浜、2位恵比寿、3位吉祥寺。
横浜ってのも広いですね。
4位大宮、5位目黒。で、関西だと、1位が西宮、北口。2位が梅田、3位が神戸、三宮、4位が難波、5位が天王寺。
違いがよくわからない。関西の
方。横浜はなんか結構ぶち切りで1位ですね。
へ
ぇ。
横浜って横浜駅の横浜ってことですかね。よく横浜って言うときの横浜の位置がわかんないですよね。
まあ、ブランドでしょう、横浜という。
うん、そうですね。
横浜シティだったら広すぎますよね。だってね、
まあ、でも広いんですよ。
横浜前、神奈川県民の間ではよく言われてますけど、横浜一番でっかい市で、そうそう、横浜っていうのはみなとみらいのあそこと、横浜駅周辺とかね、あのあたりなんですよね。でも他にも。
未来はもう横浜じゃねえだろうみたいな、
そういう話。他にもいっぱい横浜あるんだけど、その田園風景が広がるところとか、うん、でもその横浜のイメージはないっていう。
うん、そうそう、一般的にはね、やっぱり港の横浜。
素敵なエリアが、
そうですね。
限定ですからね。
赤レンガとかいう、きっとそういうとね。
うん。
それってシリコンバレーはどこですかみたいなと一緒。
あ、そうだよね。シリコンバレーって
この辺り
になってるところはないというね。シリコンバレーって地名はないという。
シリコンバレーは007で水浸しにする場所とかよく言ってます。
そうなの。何ですかそれは。
そう、何それ。
そういう映画あったんですよ。
何ですか、知りませんよ。
うち高台だから水浸しにはならない。
バレーだからそこに水没させるとアメリカの経済を止めることができるみたいな感じで。それを止めるみたいな、そういう。
それ何、007の何、最近のやつ。
いや、すごい昔だ。アビュートはキルだから、90年ぐらい。
いや、ちょっとそれは、それはなんか現実を無視したプロットな気がするな。
いや、そうですよ。だから実際なんか、だって、どっから水出てくるのかとかって、なんか、何かを、こう、どっかから水をこう引いてこないとできないじゃないですか。それは結構もうね、なんか地下水とかそういう世界だと思うんですよ。
だってさ、007って大体そうじゃん。日本を舞台にしたやつとかさ、昔あった、大昔あったじゃん。あれなんかむっちゃったよね。
なんか天井から忍者がいっぱい降りてくるやつね。
うん、それでさ、東京からさ、ちょっと車で外出るといきなり箱根なのね。
うん。
なんかそういうなんかこう、地理感覚全く無視しているという。
でもそれはさ、スパイダーマンとかの時代って、今よりも、ちゃんとタイアップ広告をいっぱいやってたみたいで、なんか今見るとすっごいおかしいんだよね、スパイダーマンとか。なぜか、近隣の、こう、一泊旅行に行けるような観光地でのロケがやたらに多いわけ。で、舞台が旅館とかいうのが結構多いわけ。でしかも、ただそれだけじゃなくて、お姉ちゃんが、ほら、お姉ちゃんみたいな人いるじゃない。
温泉に入ったりする。
中井さんとか。
あのね、いきなりね、急行でその駅まで行って降りて、で、お姉ちゃんの喋ってるシーンがパッとアップであるんだけど、わー素敵、東京からたった1時間でこんな素敵ななんとかに着くのねとか言ったら着くの宣伝だろうみたいなのがいっぱいあって。
これは超宣伝ですね。
そう、寝込んでる
ね。でそこにショッカーがやってくるわけ、なんかギルギルとか言いながら。
わかりやすい絵ですね。
で子供の頃は全然わからず、そうか、そういう素敵なところなのかって見てたけど、今見ると笑っちゃうっていう。
なんかあれかね、日本のドラマでほら、なんとか湯煙殺人なんとかみたいなさ、シリーズとかいっぱいあるじゃん。あれってそれだったんかね。なんかやたらにさ、こう、旅館とか温泉とかさ、なんか海が出てくるやつとかさ。
まあ、絶対うちの早尾とか見てて行ってましたね。温泉
そういう意味だったのね、あれって。
まあ、それはあるでしょうね、きっとね。その見るのがお母さん
ね、お母さんたち、ね。
あ、本当そうですね。うちの両親もめちゃくちゃ見てたし、何が毎週なんか同じ展開で面白いんだろうと思うんですけど、カーサスとかね、絶対見てるんですよ。
わかる。
そういうことだったのか。
でちゃんとね、温泉に行って何か食べるみたいなやつがちゃんとセットになってるよ、うんうん、
それね。確かに確かに、うんうん、
そ, れそうだよ絶対。お金出てた、
お金出てたか、少なくともタダでロケさせてもらえるか、
そうかも、
そんな感じじゃない
。まあ、もうね、そのバーターバーターでやってたんですよね、きっとね。
それはあるね、うん、そういうことだったのか。なるほど。
ちなみにしたモコさんのおすすめでラバーさんと私が見たバーフバリっていうインド映画、うん、
あれ
なんか
まずモコが来ましてみたいな。
え？
先に愚痴を言うと、あれ普通にバーフバリって言ったらバーフバリを検索して2個あったら普通1から見ます。2個あったら普通1から見ます。でも1から見るとあれは失敗で、2から見ないといけないんです。
そうなんだ。
そうなんかね、1で多分ちょっと受けて、で受けた要素を分析してそれを100倍にビーフアップしたのが2で、2は始まった瞬間から面白いんだけど、なんか1はねちょっとたるいよね。
そうなんです。だからね、めっちゃ面白いよってモコさんが言ったから、1そんな面白いかな2人で
2から見ればいいってことなんだ。
だから1はもしかしたらインド向けで2になってグローバルになったんじゃないですか。
ああ、そうか。
そこまで
分析されて要素が組み込まれたのが2なんじゃない
ですか。そうそうそう。
やっぱり2は面白く、
1は私最初の30分で挫折して、
わかる
で、
あの面白いっていう期待があるから、
そうそうそうそうそうそう、
それはよくですね。
展開が遅いんですよ1の、
うんうん、なるほど。
でもさ、2もね、あの最初にクレジットが流れるわけ、いや延々で、まあ、1もそうだったんだけど、2もね、映画が始まるまでに4分以上かかるみたいな
そう、長いですね。
それ何の訪問って感じですよね、あれ。
で、その話してたさ、なんか2回ぐらい前のやつ、私が出なかったやつを、うん、この間、あの、録画してくれたやつをさ、あの、もう一回聞いたのね。あの、あれで、あの、なんだ、
ポッドキャストで。
ポッドキャストで。
聞いたので、で、よしと、メモはしてあって、で、あの、ネットフリックスでは、あの、あるのは確認して、よしとかと思ってたんだけど、で、その前に、テネットの話してたじゃんか、
ち
かさんが。
あの日は、映画の話多かったです、
ね、映画の話多くて、それで帰りの飛行機でテネットやってたから見始めたんだけど、あの最初乗ってすぐ寝て、それで起きて降りるまでの間2時間ぐらい、あの起きてようと思ってたから、その間見ようと思ったんだけど見切れなくて全部だけど、あので 続き帰ってきてから見たんだけど、その見てる間中とにかくさ、ただでさえなんかこう時差で頭がおかしくなってるところに何が起こってるのか全く分からなくて、で
時差、
あの、あ、頭、そう、自分の頭が時差になっててさ全く分からなくて、でまたさ、あれってなんか俳優がさあんまりこう滑舌良くなくって、はっきり喋んないから何言ってるかよく分かんないのね。もしかしたらそれはあの飛行機の中のオーディオが悪かったのかもしれないんだけど、セリフ何言ってるか分かんないわけで、最初だから英語で見出したんだけど、分かんないからしょうがないから日本語字幕つけたやつを見出して途中まで見たんだけど、もうあの着陸しちゃってさ時間なくなっちゃったわけよそれでその続きを見るかどうかすごい悩んでさ、なんか
それはカオス
これは日本西海岸にありがちな時間が短いから映画見れないって
やつですね。うん、ね、それで帰ってきたから見始めたんだけど、ちょうどまたさらに分かんなくなるあたりからだったから、もう完全に状況を理解することを完全にもう放棄して、もうとにかくさ、なんかこう軍隊みたいのがいてさ、こうほら、砦みたいなところに突撃、この砦が何か、この軍隊って言ったら何か、結局全く理解できない。
私見ようと、
それが
見ようと満々だったのに今の説明
聞
いていいのかしらってなんだ。いや、
だからあれは1回目はあの私の言っているあのオズモーシス勉強法で、ただ特にあの何かを理解しようとせずにただ見ればいいの。あ、なんか鳥であるなとか、あ、なんか攻撃してるなってどんどん理解しようとすると、まあ、頭疲れちゃうから、ただぼーって見てね。
だからね、その方法を採用したら、最初のうちなんかね、あの10分ぐらいは理解しようとしたんだけど、結局全くダメだからギブアップして、でも最後までもう、あ、なんかやってるわって思いながら最後まで見ました
それとりあえず見た。それがあの
それがね、私の言うオズモーシス勉強法なんですよ。1回目はね、うん、理解しようと思っちゃダメなの。ただ流れていくの。
だけどそれもう一回見るかっていうと、ちょっともうあんまりもう一回見る気力ない。
もう脳が疲れちゃってるからね、もう大渋滞しちゃったから意志がそがれますよね。
もう完全に。それで、ただでさえほら、その早稲田が終わって、その後溜まってたのを片付けて頭がぐちゃぐちゃになってて、しかも時差で頭がぐちゃぐちゃのところで、もう完全に
意欲が。もうタイミングとしては最悪の時に見てしまいましたね。
じゃあしばらく、しばらくマリネートして、半年ぐらい経ってもう一回見ると、すらすらわかるかもしれない。
わからなくてもいいですね。
時間を置いて、あ、なんかあいつら言ってたなぐらいの時に見ていただければ面白さが爆発するかもしれない。
まあいいや。とにかく一応見たぞっていう報告でした。
ちなみにそのラバさんと私とモコさんが見たバーフバリはね、うん、まあ、ネタバレしても面白さが減るものじゃないよね、あれはね。ただもうひたすらなんか笑えるっていう。う
んね、チカさんのアラジンと水戸黄門と大魔神を出して割ったって、それがそのままなの。そこがおかしくて、それだけで楽しめる。
大体想像つくわ。
なんか、
水戸黄門、水戸黄門みたいな。ちょっと待って、みたいな。本当に格さんじゃないけど、水戸黄門みたいな。
で、大魔神的な展開もあり、うん、そうそうそう。で、なんかそのうちに、なんか急にエンジニアになったり、もう無茶苦茶。
なんか、
で、私さ、人の顔を見分ける能力が極めて低いのね、普段から。で、出てくるちょっとかっこいい目のインド人が全員同じ顔に見えて、あれ、ね、この人、あれ
もう同じ顔に見える。
インド人は全員似すぎてる。
いや、ね、でもそれ
だから見慣れてないからです。見慣れてないからです。
そう、だからもあり、かつまた親子同じと、例えば1と2で同じだけど1世代変わってるから、これ同一人物なのか違うのかってすごい考えるぐらい。
いや、それ1から
見てる。私途中まで全然分からずに見てたよ。私なんか途中終わる30分ぐらいまで初めて、あ、なんと違う人だったんだみたいな。
で、かつね、もう一つ分かりにくくしているもう一つの理由があって、例えばもう私たちは、あ、マイケルだとかね、誰々とか出るんですけど、バウバリとか、もうインドの長いカタカナでやるとこんな長い名前って言われたら、もう全部一緒に見えて、名前でさ、
分かる、
もうそれも頭に入ってこなくて、もうしかもインドの慣れてないじゃないですか。それも問題なんです。
なんかさ、ここはという時になぜかフルネームを叫ぶんだよね。なんか、成敗してくれるみたいな時に、マイナ
ーそうなんです
よ。長い名前もフルで呼ぶのね。
カッパッタかなんか忘れちゃった。
それってなんか日本のさ、ほら、昔全部こう名乗って、長い名前を全部名乗ってさ、戦場でさ、
うん、
名乗り合って。
なんとかなんとかの、次男なんとかみたいですね。
そうそうそう、そう、自分の先祖の名前まで延々言うやつ。
私ね、あれね、若い頃に、ま、もう就職してた頃に、どっかの東京のバーで、会社のお嬢様お坊ちゃま一行みたいなのと何人かで飲んでいたときに、そのお嬢様お坊ちゃまの語学友がお友達と入ってこられたの。そしたらさ、お互いを紹介するんだけど、親の名前から始まるの、紹介が。で、あ、天井みたいじゃない、この人たち、みたいな。これが、俺の同級生のなんとかなんだけど、お父さんはなんとかで、おじいちゃんはなんとかで、みたいな。なんか、
何それ。
で、みんながそれやってて、あ、なんか、戦場で戦をする侍のような人たちだなと思って。
侍と思えば、笑えていいですね。
そうそうそうそう。こいつ、親父さんが日興証券のなんとかでさ、みたいな。
名乗ってるのね。戦いの一戦交える前に、チャドヤード言ってるんですね。馬に乗って、我こそ。
そうそうそう。
いやいやいや、そしたらモンゴルのヒヤリヒヤリやる。
そうそう、その間に撃たれて死ぬっていう原稿で、モンゴル人死ぬっていう。
そうそうそうそうそう。でもね、バーフバリね、2はね、まずね、
何がすっごい面白いって、一番最初に長々と注意が出て、動物が虐待されたり死んだりする場面は全て CG なので、本当の動物は虐待されてないので1ミリも心配しないでくださいみたいなテロップが延々こうじーっと流れるわけで、始まってすぐゾウが出てくるんだけど、うん、お前これが本物だと思ったら相当おかしいぞっていう、なんか幼稚園児向け の、 あのアニメみたいのが出てくるわけ。
そうなんです。で、結構なんかあの、お牛みたいなのに火がついて、火がついてみたいなのとか、そうそうそうそう、結構そういうなんか漫画チックなんですよね、動物が出てくるシーンは結構。で、
あとなんかあの、大きなお城とかも、これ CG っていうレベルにすら行ってなくて、ほとんどアニメじゃないのっていうの結構あったよね。それがまたおかしい。
ちょっとアニメチックですよね。
うん。
ネタなんだ。
ネタ、すべてがネタでできてるから、うん、あの、なんか一人で、像を止めたりとかできるわけ。
うん、なんかね、私思ったんですけど、結構人を殺すシーンとか刺すシーンとか結構戦いのシーンが多いんですけど、その主人公のなかなか死ななさ、まあヒーローは普通死なないんですけど、結構刺されるんですよ、ぐさっと。何回もぐさっと刺されて、あの死ななさはすごくないですか？
いや、なんかさ、途中で、あの、弁慶になってし、なったシーンもあって、あの、最後の弁慶みたいな感じで、あの、あ、ここで終わりなのかとか思うと、あの、すっかり乗り切って、全部抜いて走って逃げるみたいな。
なんか、
ね、ですね、
なんか結構、致命傷を受けるのに、まあ、あの、敵とやられかけて頑張って死なないっていうのはお決まりだから、ハリウッドでも。それはいいんですけど、いや、それは刺されすぎだろう。ぐさって貫通しただろうって思うんだけれど、次のシーンでは普通に歩いてるんですね。それがちょっと多すぎて漫画チックです。
すぐ治るんだよね。
すぐ治る。あれ、だからちょっともうその辺が結構漫画すぎるみたいな。
私、なんか、あの、声出して笑ったもん、何回か。
突っ込みながら見るっていうやつですね。
あのね、あれはね、映画館で、なんか花吹雪とか持ってってみたい感じ。わーとか言って、いいシーンで、あの、歌舞伎みたいな、よ、なんとかやみたいな感じでね。見たい映画そうそうそうそう。
あの、戦いのシーンが、まあ、ほとんどなんですけど、戦いの戦法がね、ちょっとね、ユニークなんです。そんな方法いけるんかみたいな。漫画チックなんですね。なんか、たまに、こう、キレを、こう、結びつけて、キレで、あの、例えば、あの、兵士を覆ってしまって、さらに、それを、に火をつけた弓をやって、その、のキレを燃やして、兵士を燃やすとか、ちょっと、すごい漫画チックな、そんなうまいこといくわけないだろう、みたいなのが、真面目にやってる
んだ。なんか、山に向かって火のついた矢をぶっ放すと、その山からなぜか、大量のお牛が火に燃えて、うん、あの、燃えた大牛が降りてきたね、とか。なんだなんだなんでそれを見てるのかね。
なんかこう、ろうそくのようにここだけ燃えてるんですよね、あれも。
あの、角の上。ほら、ラマさん、こことか、禁止って自分で言ってたじゃん。
角だけ。
角だけ燃えてる牛がね、山からね、なんか大量に、うん、あの、道産地に来る鹿のようにね、大量にやってくる
の。うん、で、なんかこう、パチンコみたいなんで人間を飛ばすみたいな、本当に漫画みたいなことをしてますよね。
でも、テレビゲームも一緒だよね。
そう、それを思った。
パチンコで、
そう、
今パチンコで人間飛ばすところから始まるの、テネット。
そうなの。そうなんだ。
確かに、見て。あ、そうだわ。
もうそれでお腹いっぱい飛ぶ。
そうだ、そうだ。
なんか、むちゃくちゃな話が。
パチンコって言ったら嘘くさいんだけど、うん、バンジージャンプって言えば、うん、まあいい
んだけど。バンジージャンプ、下から上に、下から上に上げるみたいな感じだね。
そうそうそうそう。
確かに、それはそうだった。
うん、
そう、はい、わ、まあ、あの、見ます、バーフバリは、はい。
バーフバリね、
でも一から見て、うん、みたいな、変えて。そうすると、ストーリーの時系列が、なんか、2の方が先なんですよ、時系列的には。
うん
うん、で、
だってその方が良くない？ 2から見て、時系列が最初で、かつ面白くて。
でもね、時系列ちょっと変わってますよね。時系列、なんか、その、と、2は、その、最初と最後をやるんです。で、真ん中が1なんです。早く言うと。うんうん、だから、本当の順番は、2を途中まで見て、そこで止めて、1を見て。 最後の方2を見るとパーフェクト。
時系列。スターウォーズみたいな、ね。
そうだね、スターウォーズみたいな。
スターウォーズみたいに時系列がおかしい。
これこれこれみたいな。
でもって、使ってる人間が一緒だから、これは今誰なんだっていうのもあって。
あ、まあちょっと。
でも、スターウォーズはテネットと一緒じゃん。あの、え、今いるこの人は今の人、今の今の人、そうそうそう、今から先の人みたいです、なんか。
そう。で、私は、テネットでもどれが誰だか分かんないっていうのは結構あった。なんか主人公と副、あのメインの3、4人ぐらいしか分かんなくて、あとはさ、なんか出てくる人、あれこの人とこの人違うのか同じなのかとかっていうのは結構分からない。
やっぱりあの、火曜サスペンス劇場じゃないけど、右の、ほら、日本でアメリカの映画とかやるときに右上に探偵なんとかとか言って出てくる人の名前書いてくれるのあるじゃん。あれやってほしいよね。
そうそう。
日本
でも最初に登場人物って書いてあって、何度も私たち日本語で見るとき戻るじゃないですか。その登場人物、これ誰だったっけな。あの要領で映画もちょっと途中でこう見られるやつが欲しい。
そうしてほしい。そう
そう。あるいは服の色を一切変えないでほしいとか。
そう、ずっと同じ、あ、それは言
えない。同じ赤い服を着るとか、
ね、うんうん。だから、ね、クラウチングタイガー、うんうん、ヒドゥンドラゴンって映画あったじゃない、うん、あれで、あの、金城武が出てるじゃない、で、
そうだったっけ、
金城武史とチャンツィーだよね、あれ。それなので、その、監督がチャンツィーと、その、いろんなシーンを語ってるメイキングを見てたんだけど、なんか、あの、これ、アメリカでヒットさせたいと思って作った。で、白人は東洋人の顔の区別がつかない。だから、金城武史は出てくるときは必ずピーナッツを食べながら登場するということにしたって。
それ、津軽映画じゃない？
ひどい役を張り合ってほしい。
あの、クラウチングタイガーはそれじゃなかったと思う。
それじゃないや。ね。
私見たことあるから。
うん、金城武史とチャンツィーの、なんかこう、ラブストーリーみたいな映画なんだけど、うん、同じ監督だったのかな。まあ、とにかくあの辺の映画なんですけど、
うんうん、
でも、確かに、金城武史毎回ピーナッツこうね、ボルボル食べながら登場するのよ。
それで印象付けをするんですね。
うん。
最近、大河ドラマって割とそれだよね。
そうなんだ。
あの、名前も出てくるし、割とあの、記号的にその人が誰だかって分かるような格好で出てくるみたいなところあるよね。去年の大河は特にそれだった。なんか衣装がね、みんなそれぞれ色が決まってんの。
この人は何色って。そういうの大好き。そうしてほしい。もう。
今年はまたちょっとそう
でもない
。ゲーム的ですよね。
うん。
私もあの RPG のゲームのストーリー部分だけをつなげるっていう、すごい既得なユーザーさんがいっぱいいて、1シリーズでだいたい6時間とか7時間とかになるんですよ。で、それをドラマ感覚で見るのがすごい好きで、今ヤクザ系の見てるんですけど、
あ、本当？
そう、必ず出てくると、みんな同じ格好ね。絶対変わらないし、うん、同じ格好で、うん、で、ダンダンとかつってて、これは何々組長何代目とかと、ここにでかく出るんですよ。で、それが何秒か静止するから、こいつ、こいつ、こいつ、みたいな。
なるほどね。あ、それは
顔も変わらないしね。髪型も変わらないし。うんうん、
そうだね。まあ、なんかさ、子供向けのキャラクターが出てくるものって結局それじゃん？で、なんか、いつも思ってたんだけど、うん、あの、ほら、なんだっけ、
アカレンジャーとか。
いや、パイレーツ・オブ・カリビアンってさ。うん、まあ、アカレンジャーもちろんそうなんだけど、もう明らかに言えばそうなんだけど、パイレーツ・オブ・カリビアンってさ、必ずいつも、その、キャプテン、なんとかはさ、いつも必ず同じところからこういう風になってて、同じ格好して出てくるじゃない、
うん、
絶対。みんな同じなんだよ。
うん、
キャラクターなんだ
ね。わかりやすいですね。
わかりやすいようになってるね。
ちなみに、さっきの金城武史とチャンツィーの映画は、うん、ハウス・オブ・フライング・ダガーズだった。
ああ、なるほど。
すごい大事かも。
そう、私たちもそうすればいいのかしら。あの、覚えてもらうたびに、なんか毎回こう、センスとかを叩きながら人に会うみたいな。
うん、あの、私の知ってるコンサルティングの人たちで、ご夫婦でやってるやつがあるんだけど、旦那は必ずオレンジを着て、奥さんは必ず、なんていうのかな、ターコイズ色みたいな、ちょっとブルーでもちょっとこう緑っぽい。必ずなんか、あの、シャツだったり、ジャケットだったり、いろいろその時ごとに違うんだけど、色は必ずその二人同じ色調のものを着てくるっていうご夫婦がいる。あれも一つの考え方だなと思って、うん、なるほどと思って。
なるほど。
服の色はありますよね。
だから、ちかさんと私で、色違うのを決めといて、必ず。
毎回それで。
毎回それで出るとかね。
ちかさん、紫がいいな。
あ、そう。紫。
いや、昔ちかさんが話した話で、三菱商事の時に、バブルの時だったから、もう真っ赤なスーツとか、超パープルな紫のスーツとか、私持ってたのよね、とかっていう話を昔してて、それを着て、丸の内を歩く、1月をずっと想像してたんですよ。結構、肩パッドもこうやって入っててね、とかって言ってました。
でもね、それはね、あんまり目立たないのよ。なぜなら、ほら、普通の一般職の女性で華やかな人がいっぱいいる世界だから、
うん、
別に、
そうなんだ。
別に浮かないのよ。それは。
浮かないんだ。
浮かないわよ、そんな。派手な、派手派手なお姉さんの時代だから。
そうだ、それ以上がいっぱいいるんだ。
だから今やれば目立つよ、十分。
うんうんうん。
パープルは。
衣類が地味になりましたよね、当時より。当時ってすごいなんか、誰でもなんかキャバクラに働けそうな、すごいスーツみたいな感じですよね、衣類が。
最近のアパレルとか行っても本当に地味な色しかないですよね。日本なんか特にベーシックカラーとか言って、うん、アースカラーとか白とかベージュとかそういうのしかないから、私はっきりした色じゃないと合わないんですよ。顔のコントラストとかで。
ああ、そうかも。いや、そう、は
っきり。なんでこう微妙な色しかないんだろうみたいなのをすごい思いますね。
そこで、だからそこでレンタルですよ。
レンタル
です。だってさ、自分で買うとなったらやっぱりさ、こう、試してみたけど飽きちゃったとかさ、一回、その激しい色のやつって一回見られるとさ、こう、もう覚えるじゃん、みんな。うんうん、また同じの着てきたのみたいになっちゃう、何回も着ると。で、だからどうしてもなんかこう、で、合わせやすいとかさ、いろいろ、私の買うときはさ、とにかく、なんか結局黒になっちゃうっていうね。必ず多用途になるようにみたいな。あと、ロングドレスの時に言われたんだけど、派手な色のロングドレス着るとやっぱり覚えられちゃうから一回しか着れないからとかって言って、でみんな結局黒になっちゃうって言ってみんな黒着てるんだけど、私はレンタルでなんか真緑みたいのを着ていったらなんかうわすごいとみんなに言われて、でも一回しか着ないからいいんですみたいな。それは、
まあ、レンタルは確かにいいですね、
うん、私一回そういうロングドレスがドレスコードのパーティーに呼ばれた時持ってなかったからレンタルで行ったらレンタルの値段と買い取りの値段が一緒だったんです。なんか辛いなとか思って、これ
それは辛い
それどうすんのこれ、どうせまた着れないのにみたいな、
結局あれでしょ、なんか、ね、アメリカではレンタルで借りて、でその一回だけ着てまたそのまま返しちゃう人が多くて、それ問題になってるっていうのもあるしね。アメリカはね。
九州の方の、成人式に命をかけてる一団っていう話って見たことある？なんか、異常にドレスアップするの。で、みんなこれ、だから、何？晴れ着とか着てる子もいるんだけど、それが、もう漫画から出てきたみたいな、十二人みたいになってて、後ろに扇がついてるみたいな世界だったりとか、なんか男子もみんなものすごいなんか金と銀でできている羽織とかみたいな世界なの。で、これどんだけお金かけてるんだろうと思ったら、なんとレンタルで借りれると。だけど、レンタルなんだけど、オーダー、セミオーダーできるっていうわけのわからないレンタル屋さんが一個あって、で、だからそれを作るのは、まあ、損はしないけど、利益も出ないぐらいなんだけど、まあ、毎年、ちゃんと対応してあげてて、要は何？普段、現場労働者とかやってる子たちが、何年かお金を貯めて、1年前からみんなで、こう、話し合って、こう、みんなで、こう、すごいのを作って、その成人式の日に着るっていう行事があるらしいんだよね。
なんかブラジルのカーニバルみたいだね。
ねえ、本当ですね。
そう。
でもそのアレンジしたものがまた次のレンタルに回ったりするんでしょうね。
だからあれ、どうしてるんだろう。よくわかんないんだよね。バリエーションが増えて。
なんかベースはなんかあるんじゃないの。で、それになんかいろいろつけたりとかしてんじゃ
ない
。
ああ、でもなんかね、
てっきりだし。
多分ね、九州成人式って、検索するだけでドワーって写真がいっぱい出てくるからちょっと見てみて、ありえない感じだけど、やっぱベースがあるのかな。
あ、これね、
なんか
出てくるね、
うん、わ、すごい
いやでもさ、なんかこの袴とか着物とかみたいなのが一応ベースにあるからさ、それはあるのかもしれないよ、うん、もしかしたら。なんか黒いの下に着てて、上から派手なのをかけて
るとか、そういうのがあるんだよね。中の方は使い回しが効くとか、うん、そういうのがあるのかもね。
あ、でも楽しそう、コスプレみたいで。
コスプレなの、そうなの。
うん、すごいいい感じ。
マツコで日曜日夜更かしでやってて、すごいみんなにインタビューしてたけれど、すごかった。
うん、なんかさ、みんないい子なんですよとか言って、お店の人が言ってるやつじゃないそれ。インタビューって。
そう。すごい面白い。
すごいね、
うん。すごいなんかサブカルチャーだよね、これね。
そうだね。
うん、
でなぜか北九州なのね、みんなね。
うん、え、本当ですね。北九州って。
だから北九州のこのお店が1個あるんだよね。
うん、そうそうそう。どうもそこの1個で全てを、
うん、
回しているらしいんだよね。
なるほどね。
例えばそういう、なんかサブカルに強いラバさん、さあ。
みんなサブカル強くないんですよ、全然。
何年か前に、
うん、
夜中の日本のテレビによく出てた、70過ぎて、ポールダンスをする、ポールダンスおじさんっていう人が日本にいたの知ってる？
それはさすがに知らないです。ポールダンスおじさん。
多分ね、ポールダンスおじさんって検索するとね、見たくないじゃないな。
全然なんか、直視はわかんないけれど。
ポールダンスおじさんって検索すれば出てくる、画像や映像があると思うんだけど、なんと私の昔の同僚だっていうね。一緒に出張とか行ったこともあるっていうね。
それ、これ、このポールダンスは趣味ですか？
趣味ですね。ね、ポールダンスおじさん、電通とかやると出てくるかもしれない。元電通で三菱商事に転職して、その後しばらく早稲田の客員教授かなんかやってたっていう人なんだけど。
津田さんって人ですか？
そうそうそう。それ、昔の同僚で、すっごい変わった人だったんだけど。
見たくないから検索しない。
最初検索すると、そう、ポールダンスをしてるところではなく、その、サングラスをかけた、おじさんの顔が出てくる。
それも結構衝撃あるでしょ？
うん。
うん、でもすごい変わった人だった。
ほう、
うん、
検索しちゃった。やっぱり
ビアニュースで出会った芦田さん、
う
ん、
あ、このね、すごいホットパンツとかいう、ポールダンスおじさん電通ってやると、すごいホットパンツっていう画像がイメージ検索の結果に出てくるんだけど、なんかこれをもっとすごくしたような格好で彼がテニスに来たことがあって、衝撃を知れなかったんだけど、一度。
閉じる。うん、閉じる。
閉じる系。
閉じる系。
そっとじ系？
そっとじ。
なんかこう、履歴にも残したくない感じですよね。
なんか私、だから最初の職場がそういう人が、違ういろんな意味でそういう、ベクトルの長さは一緒みたいな人がいっぱいいたので、世界中職場ってそういうところなんだと思ってたんだよね、うん、なんか世の中の職場ってもっと地味でつまらなそうみたいな。で、あれ、みちさん今週の火曜に帰ってきたんだっけ？
そうだよ、まだ自主隔離中です。
飛行機の中何人ぐらいでした？
ビジネスクラスは5人だったのね。でも、うん、その後みんなゾロゾロって出てきたのを見たら、なんだかんだ50人ぐらいいたと思う。で、なぜかというと、本当だったら火曜日のフライトだったのがキャンセルになって火曜日になったわけ。だから2つ分、本来だったら2つ分ぐらいの乗客が1つに固まってるみたいな感じだったんで、まあ、日本に行くときにだいたい20人ぐらいかなと思ってたんだけど、まあ、それの倍ぐらいの感じだったのね。
なるほどね。
それで、その、 空港がさ、あそこにも、Facebook にも書いたけど、ガラッガラで、で、夜のフライトってとにかく3本ぐらいしか多分なかったのね、私たちが出発するまで。で、1個がターキッシュエアラインズで、これはまあ結構人がいたんだけど、で、サンフランシスコ便とロサンゼルス便がほぼ同じ時に飛んで、で、どっちも多分同じぐらいの人が乗ってたと思うんだけど、一応ビジネスクラスだったから、8時半に、なんていうの？カウンターが開いて、それまで全然無人なんだけど、8時半ぐらいにカウンターが開いて、で、チェックインしたら、ビジネスクラスのラウンジに行けるわけよ。で、その8時半ぐらいに、私が一番乗りで、要するにその時に初めて、ラウンジを開けてるわけよ。それまでずっとクローズしてたのに、それで人がずらっといて。で、中で結局、まあ、やっぱり5人とかそのぐらい、5人、まあ、それ、2つの便があるから10人ぐらいなんだけど、我々10人ぐらいのために一瞬開けて、それでフライト、はい、乗りますって言ったら、またみんないなくなって、パッと閉めるっていう、そういう感じだった。
なるほど。結構、ラウンジ閉まってるとこ多いです。多いです。
そう。うん。で、普通、なんていうか、こっち側、サンフランシスコ側は閉まってたのね、こっち出発するときに入れなかったんだけど、で、だから、羽田でラウンジ空いてるって聞いて、へえ、すげえと思ったんだけど、だから2つの便の10人ぐらいのために、その間だけ空けてる、その2時間ぐらいだけ空けてるっていう、そういう感じだった。
なるほど。
そういうですよ、本当に。
なんか、旦那に一昨日夏休みは飛行機に乗れる可能性大なので、旅行の企画をしてよろしいという、彼はそれが趣味なんですけど、企画するのが。うんうん、
いいね。
言ったら、なんかずっと見てるんだけど、なんか、サンフランシスコヨーロッパ便ビジネスクラス2200ドルだって、今、買うと。
まあね。
そして、ああ。遠いですもんね、サンフランシスコ、ヨーロッパ。一瞬どこからどこっていうのを考えないといけない。
あ、ね、ちょうどね、サンフランシスコ、ヨーロッパ、東京で三角形って感じ。
そんな感じです
ね。しかも8時間かけて。あれ、ラバちゃん、娘さんまだ日本にいるの？
そうなんです。4日に、帰ってくるんですが、3月4日に。うん、で、一応2日に、その72時間前の、CPR 検査を。で、京都は一つの病院しかやってなくて、うんうん、そこが44,000円で、大阪は7つぐらいやってて、一番京都に近いところも44,000円だからダメだなと思って、高いなと思って、
空港の近くとかに、
そうなんです。で、めちゃくちゃ南の方に行くとすると、なんか1時間半から2時間ぐらいかかるんです、京都の。
遠いよね。
で、そこ行くと2万円台があったんですね、
うんうんうん、
で、2万、で、そこまでの交通費を調べると往復2000円だから、娘に行ってこいと。で、2万円ぐらい安いから、交通費2000円だから、バイトしなさいと。そこに受けに行きなさいとか言うと、もうなんかガラガラですぐ予約は取れたん で、ちょうど大阪に友達が今留学してるので、アメリカから。で、その友達に会いに行くのに行けるからっておっしゃったので、それで。
なんかさ、私もね、最初に受けたのは、うち実家がその藤沢なので、湘南鎌倉病院っていう、なんていうの、そのエリアの中央病院みたいなのがあって、でそこに最初受けに行ったのね。そこしか使ったことない、いくつかあるんだけど、まあ、そこが一番安いからそこ行ったんだけど、結構そのなんか山の中にあって、意外と行くのにすごい大変だったのね。なんか駅からバスに乗って何分みたいな感じで。で、1日に4件ぐらいしかやってくれないわけ。予約取ってくれないのね。で、しかも予約はその日には、だから4件しかないからその日には取れなくて、なんかかなりさ、あらかじめ取っとかないとダメと。で、ところが、その便が1日変更になってしまったために、その PCR 検査が使えなくなったから、仕方がないから、その日慌てて探したのね。で、それ分かったのが午前中だったので。で、見つけ出したのが浜松町の、だから羽田からすぐ近くの、すごい近いところで、で、そこは値段も安くて、で、30分のウィンドウで予約入れられるんだけど、それで多分20人ぐらい回してる感じだった。
なるほど。
で、そこは、もともと多分外国人向けのクリニックやってるところだと思うのね、もともと。で、そこ一回全部フロアを開放して、もう PCR 専門にずっともうものすごい勢いで回してるわけ。で、なんかインド人とか中国人とかいっぱい来てて、で、証明書も次の日に出してくれるとか、そのいろんな国のいろんなフォーマットに対応してるとかね。で、 だから、あ、最初からここにしとけばよかったなと思った。
そうですよね。
で、ただ、まあ、そうは言っても東京まで出るから、藤沢から東京まで出るので、まあ、なんだかんだで半日仕事になっちゃうから、まあ、大変っちゃ大変なんだけど、でも空港の近くだから、取りに行くのが簡単だったんで、もう、出発するときはもう家から空港までまず行っちゃって荷物置いて、で、浜松町まで、モノレールで戻ってまた行ったんだけど、問題は羽田で荷物預けるところってほら手荷物預かり所とかあるじゃん。チェックインまだできないわけよね。で、手荷物預かり所に預ければいいやと思ったら閉まってるわけ全部。
そうです
ね。でギャーとかって言って。
空港でやってるサービスが全部アウトな感じです。
うん、いろんなサービスがとりあえずアウト。で、とりあえずね、でもね、なんかね、普通だったら、到着フロアと出発フロアに2つずつあるみたいなのが全部1個に集約されて、とりあえず1個探し出してそこに預けられたんだけど、もうなんかいろいろまあ細かいところで普段と違う状況になっているというのはすごいなと思った、うん、
空港で本当だったらSIMカードを借りたりとかよくするのに、それ全部アウトだし、それどころか空港から普通になんかもう犯罪者扱いで出してもらえないって感じだったぐらいだから、もうなんか、ただ、羽田で、その3日間、軟禁されるホテルよりはいいホテルで、シングルの人でも、なんかダブルのホテルで、日光ホテル関西空港に当てがわれてるので、ホテルがすごい良くて、羽田の人のそのブログを読んでると、もうなんかインターネットもつながらずにテレビと寝るしかなかったですとか書いてあったのに比べると、関空の方はなんかホテルが良かったので、なんか快適だったらしいです。
あ、良かったね。
うん。
まあだけどね、それも本当だから、状況が、もう刻々と状況が変わってて、私が出発したのが12月なんだけど、ちょうどもうあと2週間ぐらいで帰るっていう人と今日話をしていて、それで PCR 検査の話になって、で、また1月の、なんで、日本の緊急事態宣言の時からまた要件が変わってるんだよね。
なりました。
私が、そう、なんか日本政府の認定したフォーマットじゃないとダメとかっていうふうになってて、
で、誓約書とかもすごくて、で、そうそうそう、外務省とか厚生労働省から全部こう赤文字で一時停止とか禁止とか、なんかもうドキドキする文章ばっかり読まなくちゃいけなくって、
うん、
で、何をサインしないといけないとか、何を入れないといけないとかいっぱいあって、で、なんか余計なアプリもいっぱい入れさせられてるみたいですけど、
ダメだったココアじゃなくてみたいな。で、そうは言ってるんだけど、でも3月7日に一応このまんまだと緊急事態宣言解除になりそうじゃない？で、うん、そうするとそれは全部いらなくなるのかっていうのもよくわからないし、で、夏までにはかなり状況はもうだから全然変わってるだろうなと。
はいですよね。ワクチン打ってる人も増えるでしょうから、そうそうそう、ちょっと。またルールが変わるだろうなとは思うんですけど。
なんかワクチン打ってると自主隔離しなくていいとかあるんだよね、なんかね。
あるのかな、あるんでしょうかね、今だ。まだ、でも PCR 検査はまだ受けないといけない。
受けないといけないけど。うん、
いやもう、今度、娘がイギリス帰ってきたらまた PCR 検査なんですけど、それは自費で、また200ポンドで、で、さらに、同じく、1週間軟禁されるその国によって、で、日本はそれに入ってないから今度はホテルにも入らないといけないんですが、そっちの方はひどくて1週間の軟禁に1750ポンドっていう料金が決まってて、
本当
高いんです。で、それにみんな触れ上がって旅行へみんな行けないっていう感じになってて、イギリス人を外にホリデーに出すのを止めるためにやってるみたいな感じです。
それはそうだね。アメリカはさ、一応なんか帰ってきたら検査しろと、それから日本からアメリカに帰ってきた時はね、で、それから検査した場合は7日間、検査しない場合は10日間自主隔離って書いてあるんだけど、でもエンフォースする方法は全く何もないので、
私ね、不思議に思ったんですが、まあ、イギリスはその変異型が出てるから、日本でその軟禁に指定された5カ国に入ってるっていうのはまあ分かるんですけど、うん、なんでアメリカが入んないんだよっていうちょっと文句もあって、もう一つ、今度イギリスに帰ってくるときは日本が入ってないのは分かるんです。感染者少ないから。でも、そこにもアメリカ入ってない。なんでなんだよって。
本当？ でもまあだから日本アメリカは
先進的な力かなとかすごく思います。
どうなんだろうね。そうなんだ。でアメリカもさ、なんかカリフォルニアはそういう意味では危ないじゃん。なんかハワイ、どこだっけな、カリフォルニアだけなんか対象とかっていうのがなんか、
アメリカの州別ですから、この州からはダメなんかあるんでしょうかね。
結構ね、州ごとにそういうルールがあって、ニューヨークとか一時期どこどこ州から来る場合はこれこれとか、
うん、
そういうのやってた。
あったよね。
うん、多分ね、みんな見てるのは、変異種で、今だからなんか2種類の変異にいろんな世界の変異が集約してきていて、多分その2つが一番やばいやつってやつで、うん、1種類があのイギリス系の、B117 っていうのの、うん、まあ、それの変異もいくつかあるんだけど、とにかく感染力が強い系っていうのと、ブラジル、南アメリカ、じゃあ、南アフリカのやつは、要は今までの抗体が効きづらい系っていう、その2種類に、こう結構世界の勝手に進化したものが集約してきていて、だからその2つが勝ち組と言われているので、そこが多い国を避けてるのかもしれないね。
なるほど。
うん。
アメリカでっていうか、カリフォルニアで今ものすごい増えてるっていうのは、そのイギリス型のやつだよね。
あれなんかね、増えると言ってたけど、それとは別にもう一個カリフォルニア型っていう、でも、そのイギリス型の同じ場所が変異してるけど、他の変異がちょっと違うみたいなのが、もあるらしいんだけど、イギリス型も、なんか、来月にはアメリカの5割を越すと言われてるんだよね。
うん。
だからとにかく3月になるまでに、ワクチンを打ちまくるしかアメリカの勝ち手がないっていう。
そうそう。そういう話だよね。
そう。でもさ、なんか、結構、あんまり流行ってない国ってワクチンをする気力も弱いじゃない？だから実は、台湾、オーストラリア、ニュージーランド、日本とかって、今年の秋とかになってもまだぐだぐだ苦しんでるかもっていう気はちょっとする。
意欲だけじゃなくて、日本の場合はほら、日本での、認可を出すための、なんていうの、テスト？が、数が、かかる人の数が少ないから、そもそもできないっていう話があって、それで、なんかアメリカの日本人とかまで使って治験をしましたみたいな話をしてたけど、うん、それもあるんじゃないのかね。まあ、オーストラリアとか関係ないけど。
それってさ、この際、もういいやっていうのも判断としてはありなんだよね。だって100年に1回の事態なんだから、で、アメリカでも、の治験にもちょっと入ってるし、もういいやって言って始めて、アメリカもそうだけど、始めたってからも治験を、今、未だに治験ってやってるのね、アメリカって。
うん、そうだよね、
うん。で、なんか悪い結果出たら方向修正するみたいな風にやってるんだけど、そういう風にやるのもありなんだけど、まあね。
そう、だからそういう意味で言うと確かにそこまで意欲、そこまでのリスクを犯す意欲が日本政府にはないというのは確かに。
でしょ？で、これでさ、アメリカみたいに流行ってたらもうそれどこじゃないっていう感じで、とにかくもうワクチン打つんやってなると思うんだけど、アメリカ最近ついに死者が50万人越しましたわ、みたいな感じだからさ。
そうだよね。
アメリカの人数を追うのをもうやめてるけれど、そのいつの間にか、いつの間にかそんな言ってたんだ。
そうそうそう、50万人記念っていうのが先週あったはず。
あったね、あった。
うん、
だから確かに日本はそれに比べると、いや怖いですね、いや注射もちょっと不安でとか、いまだにそんな甘いこと言ってますよ。確かに
でしょ。だからなんかまた秋に来る次の波に間に合わないんじゃないかなっていう感じはちょっと見ててするね、その辺の国は。
まあね、ちょっとね、だから政府っていうか、そのテレビとかでも一生懸命、いや大丈夫ですよって、絶対ワクチン受けた方がいいんですよっていうキャンペーンをものすごくやってる雰囲気は見られたんだけれども、うちの義理の妹とかに言わせると、いや、やっぱりちょっとよくわからない、まだ様子見てみないと、みたいな甘いことを言ってた。で、確かに世の中的にはそういう雰囲気がある。うん、
でさ、また秋が来るまでに、まあ、6、7ヶ月あるわけですよ。
うんうん、
で、そこまでに、かなり打ちまくるとか言ったら、結構真剣に毎日、人口の 0.4% とか 5% とか打たないとダメなので、 なんかちょっと間に合わない感があって、で、そうすると、要はその頃に流行ってるのって、今その世界で生き残ってる二つの変異なんですよ。そうすると、伝播力が強いか、今までのワクチンとかが効かないか、そのどっちかだけがわーって流行るっていうのが次のピークなわけ。今度の秋冬。だから、それまでに、ワクチン受ける方向で頑張らないとかなりやばいよねっていうのはなんだけどね。
まあで、確かに買い負けてる雰囲気はあるよね。アメリカとかがやっぱり必死に、要はもう金の力で必死で買い集めてるのに比べると、日本はそこまで金をかけられない状況なんだろうなっていう、買い負けてるんだろうなって。
じゃあアメリカはさ、もう買い負ける以前に、モデルナとかいきなり1000億円上げてるからね、去年の4月とかに、まあそうそう、うん、バーンよし開発しろみたいなノリだから、じゃなかったらいきなり何万人とか治験できないじゃない、
まあ、そうだよね、
うん、でもさ、ファイザーってそのお金受け取ってないんだよね、
うん、そうだね、
でなぜかというと、そのお金を受け取ると後々まで縛られる、その経過はこれぐらいしなきゃダメとかいろんなルールで縛られるけど、それは嫌だと。ずっとこれで儲けていきたいから、補助金はいりません。自腹でやりますって言ったのがファイザーっていうね。金持ちいいみたいな。
そうなんだ。
そう。そうなの。で、なんか、多分、結構たくさんの会社にそれをばらまいてるはず。1000億円ずつみたいな感じ。バンバンバンバン。
ファイザーのは、ヨーロッパではファイザーと呼ばれて、なんとかファイザーって言って、ドイツの会社。
ビオンテック。
うん。言われてる
から。世界のマスコミが、これビオンテックなのかバイオンテックなのか、どうやって発音したらいいのかと、世界のマスコミが困って、バイオンテックのドイツの社長に、お宅の会社の本当の発音はって聞いたら、あ、どっちでもいいですとか言われて、さらに困っている。
余計しでもいい。決めてほしいよね、そういうのは。
すごい
ね。
それも。
結構アイデンティティの部分。
そう。だからなんかどっかのメディアが、社長自らがどっちでもいいと言われたので、我々はこれからビオンテックと呼びますが、とか言って、枕言葉をつけて言っていた。
ドイツでは本当にどっちでもいいんだろうか、それは。
よく考えてなかったんじゃない？よく考えずに、こんな感じっていう社名でなんかあんまりよく考えてなかったとか。ほら、テスラって実はテズラなんだよね。
へえ、そうなんだ。
で、なぜかというと、イーロン・マスク自身がテズラって呼んでいて、で、アメリカのマスコミはずっとテスラって言ってたのに、去年ぐらいから半分以上のメディアでテズラって呼ぶようになった。
ああ。作った本人が言うんだからそっちが正しいってなりますよね、そりゃ。
でもこれカタカナにするとすごいどんくさくない？テズラ。うちの車はテズラみたいな。カタカナ
だったらテズラですよね。
かっこよくはないみたいな。
そう。そうなの。
テズラ。なんか、カタカナで最初に目にしちゃうと、英語の発音が入ってきにくいっていうことが結構あるじゃないですか。だからカタカナ英語が英語にしにくい。だから初めから最初から英語で聞いたものは英語なんだけれど、カタカナがあるがゆえに結構、あれあって、例えば、ビヨンセで、ビヨンセってカタカナでビヨンセって書いてあるから、ビヨンセビヨンセって言ってる。この前ラジオ聞いたらベヨンセって言ってて、ベヨンセだったんだと思って。で、そのラジオの DJ がものすごくクリオにベヨンセって言ったからベヨンセだったんだ。でもそんなの早くパッパッパって言ってるからカタカナでビヨンセって覚えてるとビヨンセがあると思ってたんだけど、すごいクリアに言ったから、周りのイギリス人にビヨンセなの？ベヨンセなの？どっちって言ったらベヨンセだよって言われて、なるほどとか思って、カタカナで言われると気をつけないといけないってすごい思いました。
なるほど。
いくぞ。
ベヨンセなんだ。
そうなんです。だから、なんか。
イとエの中間みたいな感じの発音なんだよね、多分ね。
うん。あと、よくあるのが、例えば、私たち、マヨネーズだったって、本当はメイヨじゃないですか、うん、メイヨっ って言うんだけど、マヨネーズマヨネーズって聞いてるから、その子供たちにマヨネーズマヨネーズって、マヨネーズ取ってとか普通に言ってたら、子供たちもマヨネーズとして覚えちゃうんですね。で、学校の友達にマヨネーズじゃないって言われたとか言って、ある日帰ってきてで、え、マヨネーズじゃないって何だったっけ?って言ったら、メイヨって言われたとか言って、そりゃそうだって思って。そういうのが結構あって、あ、カタカナ結構邪魔してるよな、みたいな。
私逆にさ、マドンナがさ、すっげえ出始めの頃、まだうんと若かった頃にね、ラジオとかで聞いてる人さ、マドンナって言って、マとドの間になんかね、ちょっとこう、ヘジテーションがあるね。マドンナみたいな感じで。だから私ずっとさ、マクドナルドのマクドナみたいな C が入ってるんだとずっと思ってたの。見たら、そんな入ってないの。普通にマドンナでいいんだと思って。マクドナっていう名前なんだと思ってたの。ずっと最初。
私、それ言ったら、ほら、リパブリカンのミッチ・マコーネルっているじゃない、
うん、
あの人、ラジオとかで聞くと、マカノさんかと思って、中野さんみたいに聞こえるんだよね。
カーノ、そうだ
ね。カーノ。カーノ。もう英語に聞こえないという時ありますよね。
そう、もうなんか、中野さんっていうふうになんか脳内変換されてしまって、セナタ・ナカーノって聞こえるんだよね。
一回日本語に聞こえちゃうと、本当ね、英語に戻せない時ありますよね。
ほら、空耳アワーってあるじゃない?
あります。
あれ昔あった空耳アワーっていうのがさ、
はいはい、
で、日本語の字幕付きで見るとそう聞こえるんだけど、目をつぶって聞くと英語に聞こえるっていう、すごい不思議な、こう、現象が。
うん、で一度見ちゃうともうね。そう。で、一度見ちゃうともうそれにしか聞こえないという。うん、
関ジャニの、その、パスポート取りたいんですって見たことあります？めちゃくちゃ笑えるから、見て、英語伝言版っていう、馬鹿げた、番組なんですが、
テレビでやってるね。
うん。Is it possible to return this? 返品可能ですかっていうのが、もう、それを伝言するんですが、アメリカ
人。伝言で見たことある。うんうん。
アメリカ人から日本人に回すときに、Is it possible to return this? が、パスポート取りたいんですにしか聞こえないって言い出して。もうそうなると、もう何回聞いてもパスポート取りたいんですにしか聞こえないとか言って、もうなんか、もう、それがすごくおかしくて、ちょっと待ってください。うん、
真剣にね、ああとかって言ってやってるんだよね。
これだ。これでしょ?
見てください。
Is it possible to return this?
そうです。
パスポート取りたいんですって絶対にそう言ってるって。Is it possible to return this?
これはわかんないな。
Is it possible to return this?
もうわかんない。
やばい。これはわかんないわ。
これがすごいのは、もう自分が伝えられないから、パスポート取りたいんですって次のハルカに言ったら、ハルコが、あ、is it possible to return ですって戻るんです、英語に。僕やってるんです。ちょっと、そこ、今のは全部見てくださいね、後で。
OK, 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 OK.
すごい。で、チップは含まれてますかっていうの、このシリーズがあって、is it tip included? っていうやつがあって、いずれてっぺん超えれるにしか聞こえないとか言って。それもね、そう言われると日本語に一回聞こえると私らも日本語に聞こえる不思議があって。すごい、
そうそうそう、
めちゃくちゃウケて、私の中で。
なるほど。
それのね、ピアノを使ったバージョンっていうのがあって、うん、コンピューターで、一番近くなる和音っていうので、こう、ピアノをさ、その10本の指では弾けないような、たくさんの音を一度に、こう、奏でて、で、それを継ぎ合わせることによって、コンピューターで合成するんだけど、ピアノなんだけど、人が喋ってるように聞こえるっていうのがあって、で、一旦、人が喋ってるように聞こえると、ピアノが聞こえなくなる。ピアノの音だと思うと、何言ってるか聞こえなくなるっていう、こう、なんていうの、不思議な変換ができるのと、多分ね、検索するとどっかに出てくると思うんだけど、まあそういう感じですよね。こうだと思っちゃうと、もうそれ以外には聞こえないんですよね。
聞こえない。あれもすごい不思議みたいな。でも、 これはその逆にその日本語で言って、今度英語に伝言版で戻るから、それはそれですごいんですよね。
確かに。
うん。なるほど。でも結構これはすごい、かなり受けました。もう聞こえないから何回聞いても辛いみたいに。
いるよね。
でも、自分でもあって、歌の歌詞を聞いてるときに、なんか、日本語に空耳で聞こえちゃうと、本当に聞こえなくて、ディアン・ライムスっていう人が、How do I? って歌うところがあって、春はって聞こえたらもう春はにしか聞こえなくて。で、春は、これ歌詞なんだろうってすごい、一回ハマると私も、あ、戻れない英語にって。だから日本語に聞こえちゃうとね、英語に全然戻れないですよね。
そういう時に私は旦那、一応、ネイティブスピーカーで英語しかできないはずの旦那にね、この曲なんて歌ってるのって聞くとですね、彼はなんと曲になっている場合、歌詞は聞き取れないのがデフォっていう人で、そんなの知るかっていう。切られてしまうっていうね。大変残念なんですけど。
結構その歌詞に関しては結構欧米人結構適当っていうところありますね。
まあ日本語も全部聞き取れるわけじゃないじゃない?てか、むしろ聞き取れないっていうか、そういうもんなんじゃない?そういう感じで、今日も4時半になった。
そうですね、私はそろそろ失礼いたします。
じゃあ、関さん、マイクがオフになってるけど、またね。
またね。
またね。バイバイ。
どうも、今ちょっと娘は一瞬どっか行きました。
じゃあまたね、またねだけ言うっていう。
またね、バイバイ。